どうも皆さんこんにちは、藤原でございます。日曜日のお忙しいところを、地元の皆様もお集まりいただきましてありがとうございます。また藤原学校ご参加の皆様本当にお疲れ様でございます。また今日は東京から鈴木庄司さんが駆けつけてくださいまして、もう十数年のお付き合いの鈴木さんにお目にかかりまして大変嬉しく思っております。私も遠山郷に、最初に来たのは学生時代でございますけれども、地元の皆さんとの交流に来ましたのが2年前の9月でございまして、以来ですね、本当に多くの方々の、お助けをいただきまして、なんとか、遠山藤原学校もやっておりまして、で、多くの方に来ていただいて喜んでいただいているというところでございます。で、私、先ほどご紹介いただきましたように、若い頃は、アメリカの会社でも働いたことがございましてですね、実は経済各省にいたときは、ちょうど当時の、政務次官が熊谷博さんでございましてですね、いやいやもうこれはなんと縁の深いことだと。で、熊谷博先生ってのはこの山のもう一つの三作坊のご出身でございましてですね、三作坊と遠山でなんか今東京でも一緒に NPO をやっておりましてですね、いやなんかこれはもう、赤い糸で繋がったのかなと思うようなことでございます。で、今日はその激動の時局と遠山号の未来というふうに書いてありますが、そう、皆さんもなんかちょっと不思議に思われるんじゃないかと思うんですね。そのアメリカだとかですね、金融だとかやってる人がなぜ遠山号なのと。しかし私にとっては何の不思議もなくてですね、正直言って、その、日本の役所でも2年働いて、アメリカの、金融テクノロジーの当時世界最先端の会社ですね、働いて、私は、今金融がこんな風におかしくなり、日本政府がこんな風におかしくなることは、当時から感じていました。これ必ずこうなるだろうと思ってました。もうそれは私がちょうどサラリーマンを辞める1991年、2年の段階で私はもう、ある種確信を持ってましたね。これは絶対うまくいかない。そのことについては少し詳しくね、かいつまのお話、後でしますけども、で、私はどういう風になるんだろうかなと当時思ってました。30代前半の頃ですけどもね、これは絶対続かない。じゃあどうなるんだろうって時に、やっぱりこの歴史をこう振り返ってもそうなんですけども、やっぱり静かな国なんですね。一度その華やかって言いますか、行き過ぎたバブルを経験すると、国は静かになるんです。例えばですね、ギリシャでしょ?イタリアでしょ?イギリス、オランダ、スペイン、ポルトガル。昔覇権をですね、謳歌した国って今みんな静かになってるんですね。で、大抵そういう国ってですね、観光と農業で生きてるんですよ。観光と農業で生きていて、なんか歴史の法則みたいなものがそこにあるんですね。で、日本は江戸時代という非常に静かな時代がありましてですね、私はそうなるんじゃないかなということをですね、当時から実は感じていたんです。で、もっと、ある意味で言うと、こんなめちゃくちゃになる前にですね、日本は新しい国に軟着陸できたんだと思うんですけども、ちょっとこれがまたいろいろ申し上げますけども、いろんな問題が積み重なってですね、かなりめちゃくちゃになってしまいまして、で、これからいよいよやり直そうという話になっているところなんですね。で、おそらく21世紀ってのはですね、20世紀のような都会中心の世の中でもないし、20世紀のようなお金だけ持ってれば自立してるっていう国、世の中でもないし、20世紀のように生き急ぐ時代でもないと私は思うんです。で、そういう時代がいいとか悪いとかではなくて、私はやっぱり今の様子を見てるとですね、いや、20世紀の定石は今全く通じなくなってきてるんで、これは間違いなくそうなるだろうと思うんですね。そうした時に、その21世紀らしい日本の見本はどこにあるんだろう。いろいろね、理屈こねててもですね、いや、要するにどんな生活なのって言われたときに、いや、私は今の遠山号みたいな生活なんじゃないんですかということをいつも皆さんに申し上げてるんですね。で、遠山号から日本を変えると、私前から申し上げてるんですが、それは全然その嘘偽りもなくてですね、いや、こういう生活なんだよと思うんですね、21世紀って。で、その具体的なことはまたルールお話ししたいと思うんですけども、で、今日ここにはですね、その遠山藤原学校ご参加の方はですね、関東、名古屋、それから大阪からいらっしゃってくださっておられます。で、もちろん長野県のね、方も来てくださっておられますが、本当に全国各地からこうおいでくださいましてですね、で、自然と共に、その人情に、 触れていただきまして、富山郷の方々の人情にね、非常に皆さん、癒されておられるんじゃないかな、というふうに、思っておる次第でございますけれども、やっぱり観光なら観光で考えたときですね、いくらその、お料理が良くても、設備が良くても、あるいは景色が良くても、そこで触れ合った人との印象がですね、あまり濃厚でないと、あるいは人との印象があまり良くないと、あまりリピートってのはしてこなくなるんですね。やっぱりどんな観光地でもですね、人に会って、その人のもてなしが素晴らしいとですね、また来てみようということに、なるわけでございまして、今回ご参加の皆さんもですね、私昔からその、東山郷の人情というふうにいつも申し上げておりますが、よくお分かりいただけたと思うんですね。確かに本当にね、この人情を感じていただけたんだろうというふうに思うんですね。で、ですから、その一つ21世紀らしい生活っていうのはですね、今、その振り子がですね、正反対に触れていましてね、人と人の付き合いが本当にこの希薄でしょ？隣は何をする人とで、全く人気にしないでしょ？だからこのまま永遠に続くってことは世の中ないんです。振り子はですね、世の中って面白いんですよ。極限まで行くと戻ってくるんです。ですからね、今からそう、60年前の日本っていうのは、戦争終わるぐらいの直前までは5人組じゃないですね。隣組ってのあってですね。とにかくですね、猛烈な人間関係ですよね。もうそれこそ、戦前から戦争までそうですよね。猛烈濃厚な人間関係で、もうみんななんかね、人間関係の渦の中で殺されそうになるぐらい付き合い深かったですね。それがですね、もう隣は何をする人でしょ？これ必ず戻ってきますよ、これ。戻ってって昔みたいにドロドロには多分ならないと思います。ならないんですけども、今みたいな希薄な世の中では全くないと思いますよ。それから、鉄筋の建物は素晴らしいと皆さん言うんですね。確かにこれ立派な建物だと思うんですけども、30年経ちますとですね、やっぱちょっとね、見栄えが悪くなるんじゃないですかね。30年ぐらい経ちますとね。で、50年経ちましたら、建て替えようかって話になるんじゃないかなと思うんですね。しかし今日皆さん、埋没木をご覧になりましたね。樹齢700年ぐらいの木で、ヒノキ、瓦にありましたね。1300年前の地震で、埋まっちゃって、今出てきましたね。匂い嗅いでいただきましたら、ヒノキの匂いちゃんとしましたね。1300年前の命の匂いがするんですよ。木ってですね、すごくて、自分の生きている年齢よりも長い年齢役に立つんですね。上手に使いますと。樹齢60年の木でもね、やっぱそれ以上持ったりしますもんね。すごいですよ。ですからその、我々なんかね、結局20世紀って、急いで急いでっていう時代だったんですね。急ぐためにはね、やっぱりね、もたもたしてらんないんですよ。木が育つの待ってらんないしね、早く作んなきゃいけませんしね。で、あんまり長持ちしないでもいいんですよ。10年おきにね、取り替えてったってね、大して違いなくてですね、もうね、何十年持つか先のこと言わないで、とりあえず10年持ちは取り替えていいっていう時代ですね。で、そういうことがいいっていう人たち世の中いるんですがね、私どう見ても少数派になってる気がするんです。少数派になっていて、ですから東山号にもですね、古民家がお好きでいらっしゃる方結構いらっしゃると思いますよ。あるいはその木造校舎がいいといらっしゃる方結構いらっしゃると思いますよ。やっぱり何かですね、振り子は元に戻ってきてるんだろうと思うんです。で、生物ってですね、やっぱり私はいつもすごいなと思いますのはね、例えば変な話ですが、殺人事件とかありますとですね、テレビ小説でも何でもね、その犯人は死体の処理に困るわけでございますね。なんか死体の処理ができなくてね、こう切り刻んだりね、役員に対してもすぐバレますわね。でも例えばアマゾンの方に行きますと、アナコンダなんてこんなでかい蛇いますよね。こんなでかい胴回りの蛇。あれ、子牛一頭食っちゃうんですよね。子牛一頭食っちゃうんですが、2週間ぐらいもするとですね、1週間か2週間すると、最後おからになって出てくるんですね。おからのような風になって。すごいと思いません？牛一頭がおからになっちゃうんですよ。その間熱加えるわけでもないし、激しい薬品かけるわけでもないし。単にアナコンダのですね、消化管を通過するだけで、牛一頭がおからになっちゃうんですね。生物の力ってのはですね、実はすごくて。で、要するに、物理反応、化学反応ではできない生物化学反応ってのがあって、そこに微生物が介在してるんですね。で、ですからもう、都会の方ではですね、いろんなその食品の会社、素材の会社、今みんなですね、一生懸命微生物の研究やってるんですよ。微生物の研究をやって、その生物をよく研究して、その生物の力を利用して、 物を作ろうとかね、生活改善しようとか一生懸命研究やってるんです。しかしそんな研究やってもあんまり私意味ないと思いまして、いや、そんなことするより、ねえ、そこら辺に生えてる木や草や土を見てたらいいですよね。人間がやるものに比べたらはるかにレベルが高いですよ。今日皆さんいろんな石をご覧になりましたね。この中央行動線で出てきている石を。実に見事なですね、色の石がたくさんありましたね。あれは地下奥深くで行われております高温高圧のですね、反応によってできたもんですね。あれ人間の力でやろうと思ったらね、とてつもないコストがかかりますよ。しかし地下であればであれだけの圧力が変わるんですね。で、21世紀ってんですからね、もうここまで来るとお金も続かない。財政も続きませんね。金も続かん。企業も金も続かん。だからもうたくさん金かけられないんですよ。油もなかなか足りなくなってくる。電力も足りなくなってくる。そしたらですね、嫌がおうでも我々はもっと少ないエネルギーで幸せにならないといかん。これがですね、言ってみれば、今、世の中の最先端の課題なんです。もっと少ないエネルギーで、人がより幸せになるにはどうしたらいいんだろうか。これを実は多くの人は今真剣に考えてるんですね。昔のように、湯水のように、エネルギーも金もですね、人も使えるんなら、まだまだ20世紀のやり方もできるでしょう。しかしですね、少子高齢化も進みですね、そしてエネルギーも限られてきて、お金も限られてくる、食料も燃料も限られてくる。そしたらね、なんで足りないんだろう。なんで量が足りないんだろうって嘆き嘆き暮らしていたらね、暮らしきれないんですよ、人は情けなくて。発想の逆転で、この少ないエネルギーで、いかに幸せに暮らせるかを考えるとね、全然今までと違う価値観が出てくるんですね。で、そういう意味でですね、いやー、富山湾に全部揃ってると、私はね、こいつも思う次第でございます。で、この激動の時局というふうに書いておりますけどもね、金融の問題もちょっとお話ししておきますとですね、サブプライムローンの問題っていうのがあるんですね。よく新聞に載ってると思います。あれは実はですね、世界中の一番大きな金融機関を金融危機に陥らせている問題なんです。日本ですと、みずほ銀行、が野村証券、野村グループ。アメリカですとですね、シティバンクとかバンクオブアメリカとか。で、スイスだったら、まあ、スイス最大の UBS 銀行だとか。ああいうところがですね、はっきり言って潰れそうになっちゃってるんです。潰れそうになっていて、大騒ぎで、みずほだとか野村はですね、なんか G7 に呼ばれてたんじゃないですか、あれ。ね、何千億円のね、損失なんですよ。もう大変なことで。で、私は昔アメリカの金融機関でまさにそのサブプライムじゃないけども、ああいうのの研究やっていたんです。ニューヨークに住んでたことがあって、ああいう証券家の研究ってやってたことあるんですね。で、私よくわかるんです。サブプライム問題は絶対回復しないですよ、あれ。今回の金融危機はほっといたって絶対良くならないですよ。理由は簡単なんです。なぜだと思います。欲深くやりすぎたんですよ。あんまりにも欲が深くて、儲かることなら何でもやってやろうっていうことで、貸しちゃいけない先にですね、むちゃくちゃ貸し込んだんです。例えばですね、一つの例を申し上げますとね、金融機関が人にお金を貸すときっていうのはやっぱりリスク伴いますよね。貸し倒れてありますから。したがってお金貸したらですね、必ず貸したことをですね、人に、まあね、規制当局だとか投資家だとか一般の人にこれ教えておかないと、隠してる経営ってことになりますね。したがってこの財務諸表って言いましてですね、会計のこのいろんな表にですね、ちゃんと貸し出しをしていますよってことをちゃんと書いておくんですね。そうすると、この会社はいくら貸し出しをしているってことはわかるんです。しかしね、欲が深いとこう考えるんです。いやー、それやだよね。貸し出ししてもっとリスク取って儲けたいんだけど、それ全部人に知られたらやだよね。こういう気になった時に、いや、ちょっと法律をいじくって、ちょっと金融テクノロジーを動かしますとですね、その、貸し出しをしてリスクを取ってんですけども、財務諸表に乗っけないって方法があるんですよ。なんか変な話だと思われるかもしれませんけどね、そういう金融テクノロジーとか法律の手法がありまして、たまに新聞の中でデリバティブズなんて書いてありますが、あれ全部そうなんですね。あんなのですね、別になしではなしで済むんですよ。でもなんかね、嫌なんですよ、人に見せるのが。リスク取ってるとこ人に見せるの嫌で。で、結局だからですね、その表面に乗っていないところで大量にですね、金を貸し込んで、そしてね、まあ、自分だけ儲けようっていうのかな。まあ、簡単に言えばそういう商売をね、この10年、15年ぐらい世界中の金融機関がどんどんやっていったんです。 例えばその信用デリバティブズっていうですね、ある種のですね、人に見せない融資はですね、世界中で残高が6000兆円あります。6000兆円あるんです、金融機関全部合わせて。日本の1年間の GDP が、国内総生産がだいたい500兆円ですから、6000兆円の残高っていかにものすごいかわかりますでしょ。で、それですね、10年前はほとんどなかったと思いますよ。15年前は皆無じゃないかな。この10年、15年でですね、まあ、ゼロから6000兆円までになったんですね。で、例えば今ね、それが弾けそうだった話になっていて、サブプライムローンでもただでさえ潰れそうなんだけども、サブプライムローンは一応帳簿に乗っかってんですね。だから、そういうあの、財務省にちゃんと載ってるんで、あ、これやってんなってわかるんですが、サブプライムローンじゃなくて、その、信用デリバティブの方になりますと載ってないんでですね、どの銀行がいくらやってるかよくわかんないんですね。で、規制当局が多少掴んでるみたいで、一応残高を計算したら6000兆円あるって話になってて、例えば6000兆円のうち1割損失でしたらいくら損失だと思います。600兆円ですよね。600兆円の損失ってことは日本の1年間の国内総生産を上回る金額ですよね。そんなもん誰も処理できませんよね。ですから私本当にね、こうなると思ってたんです。当時働いてる頃から。私昔アメリカの会社で働いてる頃から似たようなことばっかりみんな始めたんで、いずれこうなると思ってましたよ。こんな無茶なことやってバカなことやって人のわかんないところでリスクばっか取ってですね。で、リスク取るでしょ。で、あれね、すごいんですよ。働いてる人ってですね、うまくいった間どんどん給料もらうんですね。で、相場がひっくり返ってですね、損失で始めたらどうするんだと思う？やめちゃうんですよ。やめちゃうな、そんな後始末しないで。だから誰も責任取らないんですよ。だからみんな自由にできるんですよ。ねえ、そんな巨額の損失出るようになったらどうせね、ボーナスも出ないし、下手すらクビになっちゃうから、ねえ、そんなこと付き合ってる暇ないですよね。さーっとやめちゃうんですよ。で、何億円何十億のキャッシュ持って、どっか山子持って遊んじゃう人もいますよね。あるいは本当に爆心使っちゃう人もいるんですよ。いろんな人いるんですが、要するに誰もですね、問題を起こした時にですね、後始末をしようとしないんですね。私ね、ああいう仕事の仕方見ていて、昔私、まあ日本の会社にいましたけど、さすがにそういう人いなかったですよね。やっぱりね、仕事はですね、うまくいかない時のことを考えてやりましたよ。で、うまくいかなくなったら大変だったりみんなでね、処置しましたよ。アメリカの金融機関ってああ、そういう話はあんま聞かないですね。悪くなったらですね、逃げられるやつが先にさーっと金だけ持って逃げちゃうんですよね。で、あとは知らん顔だもんね。だそういう人たちがですよ、何千兆円なんていう相場張ったらどうなるかわかりますよね、正直言って。で、ですからそれがこう起きてんですね。だからこんなもんね、絶対回復するはずなくて、で、結局ですね、最終的に解決する人がないとどうなると思います？税金で払うんですよ、それ。本人たちはすごい巨額のボーナスがどっか遊んじゃったよね。で、始末ができないと赤字どんどん溜まっていって最後は国の問題なんですよ。預金が払えないとか話になりますから。で、国も困っちゃって国民を声出しますから、税金を払いましょうってやるわけですよ。10年前がそうでしょ？ 10 年前日本の金融危機が。今アメリカやイギリスや、でも本当にそれ起きてますね。国がどんどん金入れてるわけですよ。要するにね、こんなインチキでもないでしょ？自分でやりたいだけやっちゃって金持ってっちゃって、おかしくなったらほったらかして、あと税金で払えて、こうですもんね。いや、ですからね、そんな無茶なことをね、10年前日本がやって今世界中やってんですよ。こんな持つはずがない。ね。ですからまあ、こういうの見てるとですね、もう完全にこの爆死経済が崩壊したことわかりますよ。なんでですね、そんな6000兆円ものですね、金をですね、人に見せないで貸す必要があるか。何にもないんですよね。そんな無茶苦茶金貸してですね、何にもね、いいことないですよ。ただ単に手数料欲しいからね。いや、もうほんとデタラメもほどがありましてね。ですからその、遠山号の皆さんはですね、遠山号大変だとよくおっしゃるんですね。もう若い人がいなくてですね、生活も大変で医療も大変でって。しかしね、その正反対のとこ見てみましょうか。ある意味で言うとね、もうコンピューターを駆使して、いつもダークスーツに身を固めて、何万円のシャンパンいつも抜いてですね、まあ、この世の贅沢の限りを尽くして、この世のテクノロジーを全てつぎ込んで、ねえ、最高の頭脳労働者たちが何億円何十億の給料をもらう世界を見てみましょうか。どうなってると思います？今言ったの世界ですよ。無責任で、とにかく自分のことしか考えなくて、俺がいくら儲かるかしか考えなくて、しかもその金をどう使うかとかよくわからなくて、 変な話ですけど、飲む、打つ、買うってあるでしょ。飲むとか買うとかいうのはね、体力に限界があるからね、金使い切れないんですよ。あの世界みんなそうなの。だから最後全部博打に吸い込んじゃう。だから何十億稼ごうかですね、博打で点々になる人たくさんいるんです、あの世界は。そんなことやってるんですよ。だからね、私どう見たってね、全く憧れ持たないですよね、あの世界。全く憧れ持たなくて、あれはとんでもない。でね、日本政府ははっきり言ってそういう連中に負けちゃったんですよ。ちょっと詳しいことを申し上げますとですね、私まだアメリカの会社に勤めてる頃ですが、1980年代って日本はすごい景気良かったんですね。昭和の末期でございますよ。大変景気良かったでしょ。で、アメリカはね、ものすごい不況だったんですよ。で、あの時ですね、日本の金融機関はね、非常に強くて、日本の製造業も非常に強くて、アメリカはですね、非常に恐れていたんです、日本のこと。大変恐れていて、もうアメリカは日本に乗っ取られるんじゃないかと本気で思ってたんですよ。ちょうどですが、熊谷先生なんかが、自民党でアメリカとね、丁々発止やり合ってた頃、まさにそうです。アメリカは日本に対して参ったなと思った時期あったんです。で、どうしたと思います？なんとか日本を抑え込もうと思ったんです。これ本当なんです。本当に抑え込もうと思って、必死だったんです、あれ。で、一つはだから金融ね。金融で銀行の活動にたがはめて、むちゃくちゃ融資できないなんてこうたがはめたんです。もう一つはですね、中国に手をつけたんです。日本の製造業はね、もう勝てない。アメリカ、車作ったって、家電作ったって、何作ったって、日本に絶対勝てない。じゃあ、日本の製造業に対抗するためにどうしたらいいかっつんで、中国支援に行ったんです。中国にどんどん工場を作らせよう。それをどんどん支援しよう。で、中国産がね、日本産よりもうんと安くなるように、中国の為替、元をですね、うんと切り下げてやろう。これが当時のアメリカの民主党の政策なんです。とにかく日本をですね、恐れていて、これ封じ込めるためにですね、むちゃくちゃ中国を支援したんです。その中でですね、日本政府の当時見てますとね、全くそういうことが分かっていないようでした。どういうことかというと、狙われてるっていうことが分からないんですよ。普通国際金融市場ではですね、財産を持っていたら隠すべきものなんです。うちは時価総額で何百億円、何千億円あるとかね、俺はこれだけ財産持ってるなんていうことを公表すると、必ず泥棒が取りに来るんですよ。必ずね。ですから、アメリカでもヨーロッパでもですね、本当の財産は絶対あれ人に見せないんですよ。人に見せてる財産なんてのは、ごくごくわずかで、上場してる会社なんつったらね、ごく一部です。例えば、ケネディ財団でも、ロックフェラー財団でもどこでもいいですよ。あんなもんね、何持ってるかなんか絶対わからないですよ。スイスなんかもそうですよ。スイスってはっきり言ってですね、世界中の金集まってるんですが、クイーンとかですね、キングもやってくるんですよ、あの人たちね。ただ、あそこにスイスに誰がどんな金入れてるかって絶対言わないでしょ。イギリスのバッキンガム宮殿だったらいくら財産を持ってるか絶対に言わないでしょ。普通そうなんですよ。で、ですからね、大陸って世界怖いところでね、財産あるって言ったら必ず誰か取りに行くんですよ。ところが日本政府はやっぱりね、いい意味で日本は、お人よしなんだね。いい意味で人がいいのよ。財産あるって言っちゃうでしょ。国民金融資産がね、当時1000兆円とかさ、ね、うちの会社の時価は何百億円とか言っちゃってね、財政も黒字で随分金がって言うでしょ。取り来られたわけですよ。取りに来られたんですよ。それでね、株式ありますよね。株式って買うだけじゃなくて空売りってできるんですよ。ご存知ですかね、株って買うだけじゃなくて、先に売り注文出すことができるんですよ。売り注文出して値下がりしたら買い戻すって方法があるのね。これでたったかたったか売りかけられたんですよ。売り注文たったかたったかけられて、ちょうどバブル崩壊した時ですから、ダーンと下がってった。でね、まあ裏話になりますがね、1992年の夏でしたかね、当時の大蔵省の証券局の課長補佐がですね、アメリカの金融機関の代表にですね、もう売らないでくれって言ってきたんです。お願いだからもう売らないでくれと。もうその方、もう退職されておられますがね、本当なんですよ。それでアメリカの金融機関側は、おぉ、ついに日本が白旗上げてきたと。で、売り方やめにしたんです。売り方やめにして、それがちょうど日経平均1万4000円だったあの時なんです。で、そこで今度ですね、続いて何て言ったかっていう日本政府の方から、 どんな風にやってるのか教えてくれって言ってきたんですね。一体何やってんだか全くわかんないと教えてくれって言ってきたんです。で、当時私アメリカの銀行にいましたから、何やってたかわかってました。で、逆に言うと金融機関ということで言うとですね、日本とアメリカの金融マンのレベルの差を言いましたらですね、まあ、横綱とですね、序二段ぐらいですよね。序の口言うとまだ言いませんけど、序二段ぐらいですよね。私もね、仕事柄ね、日本の金融機関の人たちにいろんなことを教えるのが仕事でした。本気で教えました。全然理解しない。理解しようともしない人多かったですね。難しいことはいいんだよ。なん金融なんつはね、こう、応用に構えてね、こうやったらいいんだっていうのは本当多かったですよ。特にね、大手の保険会社とかですね、名前あえて言いませんけども、朝電話かかってね、証券会社電話かかってきて、アメリカのね、おはようございます。ね、なんか面白いもんない？面白いね、投資先ない？リスクは嫌よってこう言うんですね。リスクは取りたくないけどなんかね、面白い投資先ない？出す電話かかってくるんですよ。プロの世界ですよ。素人が証券会社にね、リスク嫌だけど面白いもんないって、これはわかりますよね。プロの証券会社のね、ファンドマネージャーがよ、アメリカの金融機関にね、いきなり電話入れてですね、ね、リスクはええ、面白いもんないって言ってごらんなさいよ。どう思われると思います？こいつ何も分かってないな。隣のおじいさんおばあさんの投資家と全く同じだな。そう思った時、アメリカの金融機関何すると思います？徹底的にかもるのよ。徹底的にかもるんですよ。持ち上げて持ち上げて持ち上げて、いい気にさせて、これはいいですよ。これはいいですよ。こんな素晴らしいものってみんな売りつけちゃうんですよ。ほいで何年かとか全部お手上げですよ。で、その時は担当者も変わっちゃって、これまたね、日本もね、こう買っちゃうでしょ？損食らうわけよね。で、損食らった時ですね、この失敗を二度としないためになんて話なんない。これ買った人が責任取ってやめるだけ。そういうことはなかったことになっちゃうね。私こう見ててですね、もうこういう人たちじゃね、世界は戦えない。世界はもっとね、激しいぞ。もっとね、財産出しはね、すぐ泥棒やってくるしね、それをね、前言ってみ戦国時代の中でね、もう生き死にをかけてみんな金融やってるんですよ。生き死にをかけてね、ほらかなと思ってました。そうしたら日本政府がね、助けてくれって言ってきたんですよ。行ってきましてね、そこからね、日本もね、随分時代が動いたんです。で、どうしたらいいんですか。で、アメリカの金融機関はですね、本当のことなんか教えるはずないですよね。なんとなく教えるんですが、一番肝心なことなんか絶対教えませんよね。だからそれで儲けてんだもん。で、日本側はですね、こういろいろ言われてね、結局こうだったんです。昭和の時代に元気の良かった政治家、役人たちはね、すっかり自信なくしていたんです。もうとにかくね、昭和のバブルが崩壊しちゃってですね、もう金融機関もガタガタ、失業もどんどん出る。ね、倒産も始まる。本当にですね、追い詰められていたんです。で、その時にアメリカ側からですね、いやー、銀行を民営、郵便局の民営化したり、年金民営化したりですね、地方に競争原理入れたりですね、教育も民営化して、ね、金融もビッグバンすれば、景気は良くなりますよってことを言ってきたんですよ。私今でも覚えてますけども、梶山清六さんだったかな、あの方が、ビッグバンは景気対策ですからねって言ってましたもんね。ビッグバンをやれば景気は良くなるから。言ってましたよ、私。聞いた覚えありますの、テレビかなんかで。この人、詐欺師の工場を本気で信じたなと思いましたよ。よくなるわけないじゃないですか。日本の財産欲しいから言ってきてるわけでしょ。自分の金以外のこと気にしない連中なの、アメリカの金融機関なんて。郵便貯金に320兆の金入ったんですね。ゆうちょ官舗に。あれが欲しかったわけですよ。その金欲しかいいんですよ。今だって、ゆうちょ官舗から民間の銀行に送金できないでしょ。昔からもできないんですよ。で、その金で運用できないから、連中なんとか欲しかった。で、もう初めから目つけてたわけですよ。あの金欲しいな、欲しいな。で、10年ぐらいやってて、だんだんアメリカもね、景気悪くなってきて、911テロとかなって、ね、あの頃ですよね、もう早く欲しいと、早くよこせと、禁断、薬が切れたね、患者みたいになっちゃったわけよ。早く欲しいと、その金がと。で、急げと。ところが当時の森首相はさ、のんべんだれだったでしょ。もうこれじゃあ手に入らんと。誰か言うこと聞かずいねえのかって言うんで、マスコミを中心に政治、役所、これから学会、学会ってあの、学問の方ね、全部チーム組んで、 アメリカの言った通りの処方箋でやってみようって舞台ができたんですよ。日本の今までやってた人たち、地域になってた人たち、あるいは国になった人たち、経済になった人たちにはもうどうしようもなかった。どうしていいか分かんなかったから。で、アメリカはね、金欲しいからいろいろ言ってくるでしょ？もう自由化しろとか競争原理だとか、もうそれしかないように見えたから。じゃあそれはいいってんで乗っかっちゃって、その一番上に小泉純一郎が乗っかって、はい、お金を献上ってなったわけですよ。誰が人の国の郵便の配り方に興味あると思います？アメリカがね、日本人がどうやって郵便配るか興味なんかあるはずないんですよ。ねえ、郵便配るところは民営化役所かなんか全然でも興味ないんですよ。欲しいのはあの金だけだったんですから。で、あれもいろいろ紆余曲折ありましてね、320兆の中で取られることになっちゃった。しかしね、ある人がね、動き出してね、こんな不正があるもんかってんで、あれ一旦、ね、ちょっとね、ケチをつけて、あのね、こっちから攻撃してですね、待ってかけたんですよね。まあ、その話はまたちょっと、これからしますけどね、とにかくそういうね、戦いがあった。でもその序盤戦のところはですね、とにかく日本側は全く自信なくしたんですよ。で、アメリカの言う通りやってみよう。それしかないなって話になった。しかしそれもですね、みんなが納得してやったんじゃなかったんです。例えばですね、皆さん今不景気になっても全然国は金出さないでしょ？不景気になっても全然庶民を救わないじゃないですか。あんまりね、政治の批判もしたくないですがね、福田内閣ってですね、希望と安心の国づくりっていうのは標語なんですよ。希望と安心の国づくり。でもどうです？あれ実際には絶望と不安の国づくりだと思いませんか？ねえ、後期高齢者医療保険だってね、あれ大変ですよ。あれだって医療の切り捨てが目的なんだもん、あれ、お年寄りの。それから牛肉にですね、特定危険部位入ってたでしょ？なんか今度吉野家のあれね。あ、危ないでしょ、あれ。でも今ですね、全体の 1% しか検査しないんですよ。で、それをね、あんなことあったら全部調べるべきですよね。でもね、10% の検査で十分だとか言ってるわけ。1%、10% すればいいと。残り 90% は別に関係ないって言ってるわけね。あれね、赤服の事件とかさ、ね、毒入り餃子とかいろいろあってね、全量回収なんてのは当たり前の世界でしょ、食品を。国自らさ、あんなもんね、9割はノーパスで結構ですね、やってるんですね。これ不安以外何もないでしょ？絶望と不安の国づくりでしょ？でもなんでこうなっちゃった理由がそこにあるんですよ。実はですね、あれ、こうだったんですね。アメリカの言うことを聞けば、俺は出世できるんだと思う人たちが飛びついたんですよ。正直言って。本当に昭和までの日本ね、率いてた本当に実力のある人たち、政治も経済でも、それから役所でも、すっかり自信なくしていたんですよ。どうしていいか分かんなかった、正直言って。だから私はもうね、こういう富山号みたいな生活を目指してやるんじゃないと思ってたんですよ。でもね、そんなこと当時まだみんな分からんから、自信なくしたところに、2番手、3番手の連中が、いきなり上に上がったんですよ。上が責任取らせて全部やめたから。で、やりようがなかったわけ。どうしたっていいか。ちょうどその時にアメリカ側が、いろいろ言ってきたわけ。ほら、優先民営化してね、自由化してね、競争原理入れてね、労働者なんかね、みんな首切っちまってですね、自由雇用にしちゃえばね、うまくいくんだよと言ってきたわけね、飛び乗ってたんですよ。アメリカがね、言うこと話聞きゃね、こりゃいいって世界ですよね。ですから、この間もね、ある方たちとお話して、私びっくりしたことが、もう私はね、今もうね、こういうことになって、日本再建のために全然やり方を変えるしかない。地方からね、日本を変えるしかない。新しい公共事業をやって、しかもその公共事業はもう国に税金でやるんではなくて、日本工業銀行みたいなのを復活させて、もう一回国民の金を集めて、シンクタンクみたいな機能を付加して、そして国土の大掃除にですね、一挙に金を積み込んで、クオリティの高い日本を作る。それをやるしかない。もう前からそれ持論なんで、他に方法ないと思います。これ日本を立て直す。そういう話をしてまして、それも、そんな感じですなって皆さん言うんですがね、こんな感じなんですよ。いや、そうなんだけどね、ちょっと誰かお上にね、了解を取ってきてもらえないとなって、こんな感じなんですよ。お上の了解がないと私、ちょっとそれ一人でやるのは自信がないな、こんな感じなのよ。お上って誰だと思います？アメリカ政府よ。アメリカ政府ですよ。いや、アメリカ政府から言われてね、地方は切り捨てろと言われて、ああ、そう、アメリカ政府のスタンスってどうだと思います？地方ってのは。競わせるんですよ。要するにね、水をね、口と鼻の間まで持ってくるんですよ、ここまで。ね？ここまで水持ってきて、 努力しなかったら
水没ね。
努力すればね、口も、水も出て、結構息ができる。でもすぐまたね、力抜けばここに落ちる。この辺まで持ってこった話なんですよ、地方。で、そうすると、ね、言った通り動くってわけ、中央にしてみれば。こうなってればですね、死にたくないから言った通り話するだろうと。でね、覚えめでたければね、ちょっと奥金やって、口まで出してやろうと。怠けなこと言ったらね、湯原氏みたいに沈めてやろうと。こういう政策なんですよ。これ最初から一貫してるんですよ。銀行もそうですよ。地方政府もそうですよ。だから全部地方で権力握っちゃってね、そこまで追い詰めて、まあ、これ空屋食わずってですね。空屋食わずに持ってって、で運営しようと。こういう政策ですから。ほら、地方が伸び伸び自立してやったら、ね、地方の言うこと聞かないもんね。もう全断固嫌なわけですよ。ねえ、そんなバカなことをやってるわけで、だからね、地方の住所とか言うとですね、ちょっと誰かお上に了解取ってきてもらわんとですね、俺が一人でやって後ろからタブルタイとかアメリカに狙われても困るしな、昔の田中角栄みたいですね、なんかね、ひどい目にあってもかなわんしな、こんな感じよ。情けない、情けない、情けないね。結局ね、私ね、ああいうの見ててね、都会の本当の今ね、日本の一番中枢部にという立場にとってはどんな人たちかっていうとですね、はっきり言って二流三流ですよ。日本の中で。一流はもうとっくに出ちゃってる。やめちゃってますよ、はっきり言って一流の人たちは。例えばこちらにも京都から料理人の方いらっしゃいましたよね。あるいは最近地方にですね、本当にね、いろんな仕事できる人みんな来るんですよ。よくわかりますよ。東京なんかいたってバカらしくて仕事できませんわね。二流三流が威張っちゃってる。お上の言うことを聞いて、ごますって、お上にごますってですね、アメリカよ、ごますって、盛り立ててもらってですね、やれやね、朝食やってんですよ。榊原英介でしょ、竹中平蔵とか小泉純一郎とか、小泉純一郎なんか佐賀県出身ですがね、誰も相手にしない人なんですよ。友達もいないし、利権もないし、要するにあまりにも変人で、誰も付き合わないんですよ。正直言って。で、やることで脅しばっかだもん、あれ。あれ、検察の中がいいんですよ。あの、秘書、もう辞めちゃった秘書がいますがね。あの、辞めちゃった秘書がですね、あれがすごいくせもんで、検察よくと仲がいいのね。何かっちゃね、検察使って人を脅かすわけね。あれ、国税使ってもう人を脅かすわけ。もう脅しの名人だもん、あれ。だから、友達なんかいないのね。そういう奴を抜擢してさ、ね、権力与えて。あいつの権力じゃないですよ。お上の権力なんだ。お上がこいつを盛り立てるっていうか、お上が怖いからね、動けないわけですよ。だからもう日本じゃですね、結局ね、お上って10年前からもアメリカ政府なんですね、あれね。だからそうやって、どうしていいかわかんない連中が右往左往しながらね、とりあえずアメリカが戻ってくるから、その通りやってれば、アメリカから権力付託されるから、ね、自分はもう能力なくても、アメリカが怖いからみんな言うことを聞く。これで金融界も、役所も政治もこの10年動いてきたんですよ。で、アメリカにしてみれば日本を脅かしてですね、いろいろ言っても金を持ってっちゃうし、何を持ってっちゃうし、株持ってっちゃうしね、日本の優良企業の株なんか随分外人持ってっちゃいましたよ。で、どうですか皆さん、郵便貯金を下ろさせられて、ねえ、投資信託買わされて、どうです、元本減ってませんか、大丈夫ですか、ねえ、郵便貯金を減らさせて、郵便貯金は国内に大体回ってる金でしたよね。こんないいと。で、投資信託で買わせて、で、ゴールドマンサックス、なんとかファンドとか、モルガンスタンレー、なんとかファンドって、あっという間に元本3割なくなっちゃうでしょ？持ってっちゃうかって、全部金を。いや、ですからね、日本は世界最大の貢献国ですよ。本当にね、ここまでっていうぐらい。でも結局ね、本当はなんかひどい話だね。なぜそうなったかっていうと、アメリカが関してもいいと思ってるわけでもなくて、日本人自身がですね、どうしていいかわからなかったんです。あのバブル崩壊した後。それで、一番優秀な連中を中心に悩んでるうちに、2番手、3番手、4番手がですね、もっと簡単に俺が権力取れる方法を積んで、アメリカに握っちゃって、アメリカの利益の代理人やって10年やったらなんかうまくいっちゃったって、これが本音なんですよね。でですね、ですからね、正直なところ、こうやって日本は動くと、こうやって我々は国を動かすんだってことを言えばね、霧が晴れるようになくなりますよね。もうアメリカはですね、はっきり言って今回のサブプライム問題とか、イラク戦争の失敗で身動きがつかない。日本になんか物言える立場じゃないんですよ。でね、今ほら、牛肉の問題とかなんとかね、基地の問題とか、すごくアメリカに対して追随的に見えるでしょ。あれ何もアメリカが強制してるわけじゃないんですよ。反対なんですよ。去年のね、夏の参議院選挙で、自民党負けたでしょ。 あれでみんなビビっちゃったのは、このままですね、自民党が崩壊して国民の怒りが出てきたら、アメリカ追随政策が取れなくなる。今までの政策が見直しが行われるようになる。そしたら、基地の問題でも何でもアメリカが怒り出す。だから俺たちが立場がなくなる。言ってみればですね、ご主人様に私2号なんだけど捨てられちゃいそうだわよと。ねえ、2号さんの私もね、なんかこんなことやってたらご主人様に嫌われちゃうなと思うから、より積極的にですね、ご主人様の関心を買うためにね、いろんなことやるんですよ。牛肉のことでも、基地のことでも、郵便、郵政のことでも、何でもそうですよ。あれね、イヤリーなの、うちは金ないんだと。やらないと。基地のこと言うけども、なんでイラク戦争負けてんじゃないかと。ねえ、戦ううちの自衛隊は戦って勝ちたいんだと。アルカイダからですね、戦い方学んだからどうも有利なようだと。アルカイダとアメリカがどっちが強いんだと。いや、いいね。それは今世界で、だから世界中も今アメリカに行くことは聞かなくなってるわけですよ。日本だけ反対よ。そうなればなるほどですね、私はアメリカにお見限りされたら行くところないし、国内じゃみんなね、俺のこと反感持ってるようだし、アメリカにすがりがり方法がないかっていうかね、みんな見ついじゃん。もうそれはね、間近で見てますから、私間近で見てますから、こんなバカな国あったもんかと。それぞれもう、しかしね、マスコミもね、それから学校の先生たちも全部グルでしょ、経団連も全部グルでしょ。これが余計なこっちゃからね。ほんで、もじもじもじもじね、したらね、10年経っちゃったわけですよ。しかしね、時来たりで、アメリカもバブル、今回のサブプライムでバブル崩壊で、中国ももうあれ持ちませんわ、あれ。中国あれ持たないですよ、あれ。もうあれね、完全亀裂入ってて、おそらく、イギリスやフランスはですね、オリンピックやらないでもいいつもりだと思うんですよ、あれ。オリンピックのやらないでもいいつもりで、あれ本気でひっくり返そうとしてると思いますよ。中国共産党。中国共産党をひっくり返して、全部利権をね、やめ分けするつもりでいると思いますよ。もう中国はね、これ以上ね、金入れてまで儲かんないんですよ。ええ。もう、経済バブル崩壊しちゃってね。で、あとは根こそぎ取っちゃうとしたと思うんでしょ。10年前の日本と同じよ。バブル崩壊したら根こそぎ持ってっちゃう、多分、絵描いてんで。で、そのために共産党政府潰すしかないですよね。日本だって自民党政府自主的にぶっ潰して、ぶっ潰されて、ソビエト政府もぶっ潰されて、その後、ヨーロッパ人、アメリカ人入って全部利権持ってっちゃったでしょ。今中国やられてますよ、あれ。オリンピックは人質ですよね。だから中国はどうしてもオリンピックやりたいから譲歩せざるを得ないでしょ。しかし、イギリスだとかフランスはオリンピックなんか流してもいいと思ってるから、ぐいぐいぐいぐい攻めてきますよね。あら、力相撲だね。でもね、バブル崩壊してるからどうせ持っちゃしないんだ、政治はね。だから中国も、もう本当にだから外交に攻め出す力なんかないし、まあですから日本はね、そんな心配はする必要ないんですよね。で、今の、ですからそんなことを考えてるね、中国なんかそんな強い国じゃないですよ、正直言って。みんなビビってるだけで、足元を見ればグズグズですから。中東の国々はね、確か油に出るって言うけども、そんな油高く売れるわけでも、え、まあ今売れてるように見えますけども、あれね、掘るコストがすごいんですよ。掘るコストがどんどん上がっちゃって、ですから、そんなにこれから儲かるもんでもないと思いますよ。石油の消費量をですね、安くすればどんどん増えるばっかりで。で、結局だから、ね、生産に伴うコストがどんどん上がってるんで、いや、そんなにこれから儲かんないですよね。まあ、そういうことを考えてくるとですね、私、いよいよですね、この15年ぐらいの、バブル崩壊後15年から20年の、中途半端な日本が今終わろうとしてるんじゃないかと思うんですよ。でね、ここは、誰と戦って何するじゃなくて、私はこうやるって言ったらですね、絶対勝ちですって、日本は。うちはこうやるんですと。で、国民も支持してるんですっていうね、腹の底から出てくる支援の声が出てきたら日本は絶対ここはいけますね。今ね、急速に自信をなくしてるんですよ。アメリカも中国もヨーロッパも。自分たちのバブル崩壊はあまりにもひどくて、アメリカのイラクに戦争に負けちゃって、どうしていいかわかんない。この非常に中ぶらりのとこですからね、攻めたら OK なんですよ。それで、もうね、まあいろんなことを今私自身もね、含めてみんないろいろやってまして、なんとか新しい日本の国の力を、形を作ろうというふうにしてるんですね。で、もう少しこの地方と都市の関係、ちょっとお話ししておきたいと思いますけども、かつて東京はですね、明治の直前、江戸時代後期から3回大きく人口の減った時があるんです。極端に人口の減る時期は3回あったんです。一つは明治維新の頃です。二つ目は関東大震災の頃です。で、三つ目が戦争を負けた時です。どうしてかというと、この三つとも東京で飯は食えなくなっちゃったんです。 極端な物価の上昇、あるいは食料が入ってこない。あとは疎開もありましたね。要するに住めなくなるんですね。で、いずれも巨大な時代の転換点なんです。で、幕末はとにかく幕府が崩壊しましたね。で、関東大震災というのはですね、あれ、東京の下町が全部焼けちゃいまして、江戸時代以来のですね、町並みが全部あれなくなっちゃったんですよ、あの時に。江戸時代以来の言ってみれば町が消えちゃったんですよ、関東大震災で。で、戦争の時は、ご承知の通りで、もうとにかく東京空襲だから逃げるしかない。三回時代の極端な変化の時は、人が減っているんですね。私はですね、近々東京でそれが起こるような予感がします。私も全国で今、藤原宿やってまして、富山号も含めましてですね、数えてみると、十何箇所行ってんですね。正式に藤原宿と行ってんのは9箇所ぐらいなんですけども、あと、まあ年に2回とか4回とか、頼まれて行ってるところ、それはここは、富山号は毎月来てますね。15、6箇所ありまして、正直言ってこの十何年間で、東京の情報発信力が今一番低いと思います。東京都内をですね、例えば観光バスでご案内してね、本当に腹の底から楽しいなと言える場所は、今ないな。ないな、正直言って。中国人やロシア人の成金連れてくと喜ぶんですよね。一泊10万円のホテル泊まり歩いちゃってね。もう、何十万円のプラダだとかね、フェルガモのね、お買い物して、いますよね、こういうのね。きっと通り歩いてますよね。どこの金持ちだと思ったら中国語喋ってんだね。ロシア人なんかね、チャーター機で成田空港来て、銀座の寿司屋を3時間借り切って300万円から400万円払って、で帰るとか、何金の世界でしょ。他ないですよ、はっきり言って。東京は明らかに衰退していますね。でうちもですね、藤原事務所を設立したんです。1996年で、以来12年いたんですが、この5月で閉めちゃいます。東京事務所はもう使わなくなっちゃったんです、正直言って。東京で研修をやるんですが、東京の事務所は使わなくなっちゃったんで、もう閉めちゃいます。で、小田原に全部引っ越しちゃいます。まあ、そんなこともありまして、私はですからね、東京が行き詰まっていることをすごく感じるんですね。例えば皆さんね、鳥インフルエンザって話が最近ありますよね。あれ、人から人に感染するようになった場合に、日本に上陸した時に、都会の人はどうなると思います？外出できないんですよ。人の多いとこ行ったらいつ感染するかわかりませんから。昔の SARS と同じで、あれ。とにかくね、ああいう病気が蔓延したら、家から一歩も出られなくなります。だから電気止まったらどうなると思います？今日なんか暖かいですよね。この夏、猛暑だったら東京どうなるか知ってます？柏崎の原発が7基止まっていて、あれですね、東京向けの電力なんですよ。原発が7基も同時に止まることは全然想定してないもんで、去年は綱渡りだったんですが、今年猛暑になったらまず電気足んないですよね。で、ご承知の通り、佐久間にですね、周波数変換所があるんですよね。60Hz と 50Hz の変換所があるんですが、佐久間にね。あれただ容量が足りなくて間に合わないんですよ、あれ。西側から電気持ってくるのね。そうするとね、まず電力足りないと東京止まっちゃうんですよね。で、あと食料ですよね。最近実は東京ではですね、バターがないんです。バターがないんです。だからね、オレンジジュースが極端に品薄なんです。コンビニには置いてませんよ、オレンジジュースが。それから今日のね、新春日報でも新米で見ていただくとわかりますが、米騒動が世界で始まってんです。アメリカやアジアで米の値段が大暴騰してるんです。それからトウモロコシがないんです。足りないんです。大豆も足りないんです。小麦も足りないんです。いよいよ食料がないんです。驚くべきものがありますよ。ですから今都会でいるってことは非常に不安定で、戦争を負けた時日本政府はですね、野菜ぐらい自分で作ってくださいっていう発表したんです。皆さんの中にも聞かれた方あるかもしれませんが、とにかくね、主食の米や麦やね、芋はこれは配給であると。でも野菜まで手回らないから野菜ぐらい自分で作ってくださいっていうね、発表、呼びかけを日本政府は当時してんですよ。昭和20年か21年あたり。今同じことが起きていて、野菜ぐらい自分で作ろうっていうね、都会の人がすごく多いんです。プランターでなんか作ってみたりね、結構いるんですよ。あるいはその、農園をね、市民農園変えてやってみようとか人、結構興味の人いますから、結構多いんですよ。で、それはね、本当に一つは、やっぱりね、土を触れて元気になろうというね、動きであるし、しかしもう一つはですね、本当にね、食料が足りなくなるってこの怖さですよね。そ そういうのがあるんですね。で、お金を持ってれば自立してるっていう考え方あったんですね。退職生活をあとどうやって暮らそうか。いや、お金を持ってればいい。いや、最近そうでもないんですよ。お金持ってても食べ物買えない。あるいはお金持っててもどんどん目減りしちゃう。ねえ。それからお金持っててもどんどん増税が来る。どんどん金の価値がね、実質的になくなってるんですよ。要するに少子高齢化が進むでしょ。お金ね、人間ヤギじゃないんだからさ、お札食べて生きてるわけじゃないんで、交換してなんか人のサービスや物を買うわけでしょ。はっきり言って経済支える人に比べて支えてもらう人の数が増えてるんですもん。それはお金いくら持ってたってなかなか回らないよ。で、都会ってのは基本的にはお金持って生活する世界でしょ。だからお金持ってる人たちのこの不安感が全部あの世界に来るんですよ。昨日、一昨日か、東京の一泊十何万円のホテルで、硫化水素自殺した人がいるんですよ。知ってます？あのね、入浴剤ある2種類混ぜると硫化水素が出て、自殺するんだね。だから硫化水素って、極めて毒の強い、あれ、ガスで、思いっきりすんだ、その場で死んじゃうぐらいのガスが出すんですよね。それをね、一泊十何万円のね、東京のペニンシュラホテルでやった奴がいるの。昨日かおととい。そういう世界ですよ。ね、花々しい暮らしてるようでいて都会の人は極めて不安なんですね。私こう見てるとね、富山号にいる人たちの不安とね、全然違うのね。衣食足りて、なおかつ不安なんですよ。もうね、これ以上うまいものはないっていううまいものを食って、そしてこれ以上高級なところはないってとこ泊まって、これ以上華やかな生活でないと華やかな生活しながらね、ああ、明日はこの生活が続くんだろうか。何か虚しいな、空虚だなっていう人がどんどん増えてるんですよ。自殺も多いしね、もう電車はよく止まるしね、大変なんですよ。あれね、困るんですよ。人と約束しててですね、行った止まるとかね、夜ね、懇親会やってさあ帰ろうって夜11時頃で駅行ったらね、普通とか行ってさ、夜11時で普通ならね、もう1時間止まらないし夜12時でしょ。それから電車動き出してまた1時間乗ってさ、えらいことですよ。いや、あんま珍しくない。都会は明らかにおかしくなってる。ですからさっき申し上げましたようにね、こう、何かね、起きますよ、都会は、あの様子だとね。あれじゃ持たない、私感じるんですね。で、一方ね、地方はどうなのかです。地方っていうところはですね、基本的に都会と地方の関係っていうのはですね、実はこれね、どっちも大切なんですよ。地方が滅びて都会が栄える、都会だけ栄えるってことはありえないし、あるいは都会がなくなると地方はやっぱり困るんですね。都会と地方ってのはある意味とね、その共存共栄の関係になりまして、だって都会で売ってるものはみんな地方でできたもんでしょ？考えてくださいよ。農産物もそうだし、それ工業製品だって工場ですからね。都会らしいとこないね。もちろん都会の中で回ってもありますよ。音楽だとかコンピューターだとか。でもあれは所詮道具で、最終的に必要なもの、木にしろ、鉄にしろ、食べ物にしろ、全部地方から来るんですよ。人も地方から来るんですよ。出身は地方でしょ。都会育ちでっていうのもね、最近増えてきましたけど、やっぱりついこの間まで地方で生まれた人が都会へ来て支えてましたよね。ですからね、地方が衰退してくると、まず都会には面白いものが集まらなくなるんです。ねえ、いい材料、それからいい食べ物が集まらなくなります。そしていい人が集まらなくなるんです。ですからね、やがて都会も衰退していくんです。現に日本がそうでしょ？ 1980 年代頃から急激に地方が衰退してきましたね。だ東京はどんどんね、陳腐化してきたんですよ。で、この10年東京は、もうね、日本の地方から面白いものを集めても、あんまり面白くないんで、世界中の面白いものを集めたんですよ。ベトナムの雑貨だとかですね、ロシアのなんかね、洋服だとかですね、どっかアフリカのなんかね、家具だとかね、世界中から面白いもの集めて、世界を地方に見立てて、で、東京という街にいろんなもん金で買い集めて、面白おかしくね、盛り上げたのがね、この10年のね、東京でございましたよ。でもそれもね、だいたい一巡しちゃった。この10年15年日本人もずっと世界行って、世界と日本にずっと来て、そして、だいたい面白いもの終わっちゃいましたよ。さあ、その中で、本当にこれから都会も含めてね、元気の人たち何をしてるかですよね。もう一回地方に戻ってますよ。都会の中で本当に分かってる人はもう一回地方に戻ってます。で、私ですね、今から4年前かな？ 8年前か。 ちょうど保守新党の頃ですね、日本の観光立国って話をしたことあるんですね。とにかくもう小泉内閣の時で、保守新党は当主熊谷さんでしたから、で、その話があってね、なんかやろうと。連立政権入って、で、小泉改革ばっかりどうしようもないし、なんか新しいことやろうっていうんで、私前から言った観光立国をやろうって話になったんですよ。観光立国ってのはですね、箱物作りゃいいって話じゃなくて、観光とは、その地に住む人たちの、言ってみればね、衣食住を満喫して暮らすところから、その観光始まるというのは私の考え方なんですね。そこに住む人たちがその土地の衣食住を満喫していると、なんかね、すごく満ち足りた雰囲気が出てくるんです、そこで。そうするとね、そこからですね、行ってみれば光が出るんだね。いいなぁ、ここに住んでいたり、この生活いいなぁってみんな思い出すとね、観光客来てもですね、すごく楽しいんですよ。例えばね、その土地のね、服を着て、その土地の食べ物を着て、その土地らしい住まいに住んでる。例えば京都という町考えましょうか。ね、京都の着物は着物ありますよね。京都の食事あるでしょ。京都の町屋建築あるでしょ。今すごい人気ですよ。今京都はある意味ですごい観光で盛り上がってますよ。世界中から人来ますから京都は。もうその年の衣食住を満喫するように国づくり地域づくりやるのは観光立国だって話やって、これだけはね当たりましたよ。小泉改革の中であれだけはうまくいきましたよ。で結局ね、中央から金だけ出したってダメなんですね。その地域で何かやろう、その地域の人たちが喜ぶものをやらなきゃダメなんです。ですから観光立国っていうのは簡単に言えばですね、自己満足をどこまで高められるかから始まるんですよ。そこに住んでる人がね、俺はこの生活本当にいいって気に入ってくれないと観光客来ても面白くないんですよ。なんかいかにもね、なんか箱物作られちゃって入園料だけ取らされちゃった、なんだろうなってこんな感じになっちゃうね。で、そうじゃなくて、こんなね難しい施設なんか何も出なくて、なんかそこに来た時にその住んでる人たちがね、あ、楽しいなと言ってるとですね、皆さんみんなね、何もなくてもね、楽しくなるんですよ。ね、今日いらっしゃってる皆様、富山がそんなことでお分かりになりますでしょ。ね、こう、衣食住に満喫する人たちの光ってのはやっぱ感じられますでしょ。これが本当の観光立国なんですよ。で、そういう話しておきましてね、それはやっぱりね、本当に当たってるんですね。ということはやっぱり時代の流れは間違いなくて、もう一回ですね、皆さん自分の住む場所、これだから都会でもいいんですよ。都会でもいいんで、その自分の住んでる場所の衣食住を満喫して世界に拡散させるんじゃなくて、足元をですねもっとね豊かにしていこう、こういうところに人々の関心はもう一回戻ってきてるって私感じがするんです。ですからね、都会に出てくる人たち多いですよね。でもね、出てて幸せになってるかどうかもう一回確かめたらいいんですよ。昔はね、都会に出てっていや華々しい生活をしてダークスーツにですねネクタイ締めてねえ、電車に乗って暮らして、サラリーマンやってですね、ね、暮らしててはね、いや、かっこいい生活やな、もう俺なんか農家ついちゃってねとかね、ありましたよ、私の子供の頃がまだ。俺は農家でね、あいつなんでサラリーマンでとかね、間違いなくありましたから、だってサラリーマンの家はね、現金収入があるんですよ。おもちゃいっぱい買えんだね。農家はね、なかなか現金収入がないのよ。ね、だからね、そういうとこからひがみ根性出たりね、昔よくあった。だから昔はね、都会に出ると華々しくてね、やっぱかっこよかったですよね。そういう時代間違いなくありましたもん。昭和40年代の前半ぐらいまでかな、神奈川県なんかで言えば。もう今全くないですよ。都会に行って朦朧としている人がどれだけ多いことか。たまに帰ってくるらね、あ、こっちがいいよと言ってまたね、朦朧として都会に戻ってくる。どれだけ多いことか。要するに嫌なんだけど、しょうがないから都会に行ってんですよね。全然満足してないんだけど、実家にしちゃ飯食えないから、しょうがないから都会に行ってんです、あれね。憧れて行ってるわけじゃないんですよ。憧れて行ってる人ってのは学生なんか憧れて行って、まあそれはそれでいいですよね。でも本当にね、何年か仕事しだすとですね、本当に疲れてくるんですね。ということはね、都会は衰退してて地方がいいんだから、やっぱり振り子はもう一回地方に戻ってきてるわけで、地方で人々が暮らせるように何か作っていくってことが最も大切なことなんですね。最も大切なことで、その地域で、その地域らしい生活ができること、これをどうやって作っていくかなんですね。それともにですね、我々のライフスタイルももっとしっかり考え直さなければいけません。都会の生活をそのまま地方でやろうと思ったら、これは悲劇的なんですよ、皆さん。 コンビニがないから大変とかね、早く街が暗くなるから大変とかね、医者がそばにないから大変とかね、幼稚園がないから大変とかね、それは大変なの。で、要するにね、都会の生活はすごいエネルギーがかかるんですよ。むちゃくちゃエネルギーがかかる生活で、むちゃくちゃ金がかかる生活で、それをそのまま地方に持っていこうと思うところに大きな間違いなんですね。全くね、発想を変えるしかないんですよ。まず第一にですね、高齢化対策の一番の基本は何だと思います？病気しないで生きることなんですよ。生涯現役なんですよ。今度ね、年内いつかですね、うち今度、外科のお医者さんでね、新しい医療をやりたいって先生と一緒に仕事することになったんで、遠山をお連れしますよ。健康相談会やりたいっておっしゃってるね。本当の病気の話を教えてあげますっていう方がいらっしゃるんですよ。有名な外科の先生なんです。私より5つくらい年上かな。有名な外科の先生で、内視鏡を使った癌の手術ではね、まあ、本当にね、世界でも、日本で最も症例の多い先生なんじゃないの？そういう先生がね、俺病気だけ治したの嫌だって言い出した。病気だけ治したってみんなすぐ病気になっちまうよと。俺病気のね、ない社会を作りたいんだ。医者もね、病人しか相手にしないと、これだからダメなんだと。病気でない健康な人をですね、相手にしなかったら病気なくならないよとおっしゃってて、一緒に仕事しようって話になって、遠山にもぜひいらっしゃるとおっしゃって、なんか信州大学に今度医学部に三男の方が入学されて、松本に行くときいらっしゃるんだそうで、だからね、今度来ていただこうと思うんですがね、要するにですね、高齢化対策の方法は一つしかないんですよ。生涯現役続けるってことですよ。要するにね、定年なんてことを考えるからいかんのですね。俺はもう50だからとか60だからっていう言葉を使うから間違いないんだね。まだ50だ、まだ60だと思ってないとね。遠山の方は元気ですよね。本当に元気。歳がわかんないですよね。都会の人から言うと。いや、私今48なんですがね。私まだ元気な方なんです。髪も黒い方なんですね。同じ年で同級生で役所入った人、大企業入った人のほとんどは、だいたい白髪が多いですよ。げっそりしてますよ。もうなんか見かけ10歳、15歳年がいっちゃってますよね。正直言って。なぜだと思います？ストレスですわ。ストレスですわ。ストレスが一番人を老化させます。一番人を弱らせますね。よくわかります。もうストレスが加わるとですね、体の元気すらなくなってきますよ。恐ろしいですよ。だから本当にですね、人間ってですね、生き生き元気にいればね、死ぬまで働けますよね。これはね、すごいもんですよ。それやればいいんですね。そのためにはですね、我々は普段からもう少しね、体も気力も使う、頭も使う生活すればいいんですよ。都会なんかで住んでたらですね、のんけなもんですよね。こういう携帯にですね、目覚ましセットして、朝ピロピロピロとなるわけね。ピロピロとかになったら止めて、冷蔵庫開けて、冷蔵庫なんか開けなくてもいいんだね。そのままなんか畳んでてやって、鍵も買わんでね、マンションだから鍵一本ね、住んで。で、コンビニでなんか買って、満員電車乗って、満員電車乗るのも切符も買わんでいいんですよ、最近は。で、切符なんか最近買わんでね、これね、ピッてやれんやね、どこでもね。これピッてやって、電車乗って、こうやって、またピッてやって降りて、コンビニとかこれピッてやって、ね、で、朦朧としてね、朝起きたらコンピューター叩いてですね、昨日の続きあるわけですよ。はぁ、やったってね。ね、やって、で、昼も何でもね、まあ適当に食べるわけですよ。そこらでね、花丸のかけうどんとかね、250円ですよね。250円。トッピングなら250円でね、これ食べるでしょ。で、またぐーってやってね、はぁ、疲れたなと思ったら山のような仕事があって、メールがボンボコボンボコ来るわけです。仕事のメールが。ああ、成功、成功、成功、メールがボンボコボンボコ来てね。で、業績評価だっちゃうさ、紙出させられてね。何やってんだか分からしないよね。お前で客先に行こうと思えば電車が止まっちゃってるしさ。もうね。どうにもない。ほんで、フラフラになってですね、また帰って、で、コンビニでまたなんか買って、ピッてやって買って、食べて。1年やってごらんなさいよ、もう。セブンイレブンの生活ですよ。7時から11時まで。それまだいい方ですよ。ソフト業界なんかあったら。夜11時に帰るのはまだ幸せなもんで、2時3時当たり前だもん。ふらふらになっちゃってね、上司にですね、もう働けません。そうか、君もかわいそうだな。俺が面倒見てやるよって言うんですよ。人身売買やっちゃう。知り合いの社長のとこ電話入れて、おい、一人行くぞ。年収の、月収の1ヶ月分もらって人送ってあるんですよ。人足んないってとこに。人回しちゃうのよ。 人隣の町って文句じゃん。すごいですよ、すごいですよ、もう。こんなもんね、何年もやってごらんなさいよ。ね、昇進なんかしやしないんだから。そんなことばっかりやったらね、何にもできないんだもん。何にもできなくてさ、何年経ったってさ、ね、能力なんか身につけやしない。人を疑うことが仕事できません。もう、能面のような顔になっちゃうわけね。能面のようになっちゃって。体あんま使わないかもしれませんね、体ね。それから、空は見ないですよね。空は今日天気なんか関係ないもんね。旬なんか関係ないですよ、旬だとかいうものはね。何のことだかわからんね。これからもうね、精神科って言いますか、心療内科って言いますか、ああいうとこはみんな当たり前に変わるんですよね。昔はね、ちょっとよっぽど事情がないといかないでしょ、ああいうとこね。よっぽど事情がないといかないでしょ、ああいう病院って。今違うもの。花粉症の薬って結構多い人飲みますよね。花粉症の薬飲むぐらいの勢いで飲んじゃうもんね。うつの薬とかさ。うつになるぐらい当たり前なことを言うんだもんね。すごいですよ。そんなことやっててね、じゃあ付加価値はどうなのって言ったら、ソフトウェア業界、世界の中で日本は一番じゃないですよね。たくましい国もっとありますよ。中国でもインドでもね、アメリカでももっとたくましい。創造性で言ったらクリエイティビティだ、ヨーロッパの方がもっとやっぱすごいんじゃないかな。一般のジム？いやー、中国人なんかよく働くって人も結構多いしね。大体最近ほら、コンピューターとか止まると大変ですからね。コンピューターだけはしっかりお守りしますよ。絶対ね、壊れないように。いつも最新のソフトを入れてですね、いつもね、教育受けてるんです、コンピューター。人間は何もされませんからね。病気してやめればもう首。ね。新しいソフトも入れてくれないよ。昔はね、ね、コンピューター置いといて人間教育したもんですがね、最近コンピューターが大事で人の教育なんかしやすいませんからね。コンピューターのために人がいるようなもんでね。物落としちゃうこんなになっちゃってね。物落とするわけですよ。で、そういう風になるでしょ？もう世の中のことは考えたくもないですよ。うんざりですよ。そうするとね、テレビ見たとね、くだらないばっか見てるわけ。くだらないテレビ見てさ、ね、一瞬の疲れを癒してですね、で、また朦朧とね、働いていくわけですよ。そんなことやってちゃダメよ。でね、うちも3年前から小田原に来てですね、畑やってるんですね。今年から田んぼもやるんですわ。でね、若い人にですね、させたんですよ。てか最初全部私自分でやって、こんな風にやんだよってやったらね、今みんなやってくれてね、やっぱりね、元気になりますよ。全く畑とか触ってない人にですね、クワを持たせてね、畑やらせるとね、それだけで元気になる。あとね、就職活動なんかでもですね、もう、無有病者のような学生が1000人だよ。無有病者の学生。ぼーってやってきて、でんと座るわけね。で、何やりたいな。なんだかね、まあなんとか、なんだ言ったらよくわかんないね。なんか、いくつかの会社の名前言うんですが、どうも知ってる会社の名前全部自分で言ってるらしくて、働きたいのか働きたいのかよくわかんないんだね。好きなものはない。なんもないよね。で、学生連れてって、昔大学の先生もやってましたから飲み会なんか行くでしょ？今日はおごりだ飲み放題だ。私の頃ならね、人の金で酒を飲めるって言ったらね、歯止めいかないですよね。これから食い放題に焼肉なんかあったらさ、店中のもみんな食っちまうよね、本当にね。ほんと、それぐらい勢いでしたもん。今飲み放題食い放題連れてったってさ、いやもう飲めませんとか、もう食えませんとかさ、ビール一杯飲んで、いや私あんまり飲めないんだとか言ってね。飲み放題で飲まないで、いつ飲むんだと思うんだけどね。飲まない。食い放題だとね、肉はね、一皿食ってね、二皿、三皿いかないよね、一皿食ってもう腹いっぱいだとか言ってさ、情けないよな。やる気ゼロでさ。でもそんな子もね、畑やらせてですね、で、いろんなとこを連れてってあげるんですよ。マラニックまた、今年は去年ね、学生随分来て走りましたけどね、元気なんですよ。そうね、うつの薬飲ませるよりね、お説教するよりですね、土触らして、田舎 の生活を味わわせて、人の人情に触れるとですね、あれ間違いなく元気になりますよ。だからうちの会社もだいたい処方箋できてて、これはそれっきゃないかな、就職転職講師話すんだね。このままいけるか、あるいはね、ちょっと待てと、お前もう無理だと、もうそんな力んだってない人は絶対就職できない。一体根性を叩き直すしかない。叩き直すまでやるぞと。先から始まって、ね、泊まり込みの合宿でもね、小田原事務所は人泊まれるんで、まあ、月にそこで転がってろと。 で、畑やって、田んぼやってですね、まあ自由にして、ね、富山に来てと。いうふうにすると元気になるんで、やるかって、やるって言ったらやってくれますよね。元気になってきますよ。そうね、たちまち内定取れるんですわ。たちまち内定取れるんですよ。びっくりしますよ。今までね、一社も内定取れないことがね、どんどん内定取れちゃう。去年ね、ここでマラニックで走ったこの一人はですね、静岡の子だったんですけどもね、まあ、元気なくてね、で、マラニックから元気になりましてね、まあ、走ったってことで、遠山の人情に触れたことで元気になったんですよ。彼言ってましたから。人情に触れて元気になって。で、彼はだから、簿記2級という資格取って、内定は、マラニック走りました。60キロ走りました。簿記2級取りました。それだけで取っちゃったもんね。非常に大手の自動車メーカーの経営品質賞を受賞したようなすごいディーラーがいるんですよ。神奈川県に。一発で取っちゃったですよ。そういう風になりますね。いや、だから若い人見てるとね、どんな薬やれば元気になるか見てると、コンピューターじゃないんですよ。コンピューターじゃなくて、もっと自然の薬なんですよ。人情の薬でね、これはね、間違いなく時代が動いたと思いましたね。間違いなく時代が動いたと思いました。ですから分かってる人たちは今いろんな形で地方に来ています。そこで私は前からね、これは遠山号としてもですね、このチャンスを生かす以外に方法はない。ね、これは間違いなくチャンスだ。したがって、入り口はもう観光しかないから。観光でやるっきゃないだろう。100万人の人に遠山号をしてもらって、10万人の人に来てもらって、1万人の人に気に入ってもらって、1000人の人に住みたいと思ってもらって、100人の人に住んでもらって、10人の人に定住してもらう。この戦略なんですよ。この戦略なんです。もうそれをね、愚直に繰り返すより方法はないだろうということで、やってましてね。まあ、とりあえず、高橋が住みまして、もう一人この4月からですね、ウッドアンドアースに就職した学生がいます。大学4年生で、彼もマラニック走ったのかな、去年ね。で、ウッドアンドアースに一人就職しました。親が大工でね、で、そのまま大工継いでもですね、仕事がないって言うんで、木の勉強したいと。で、遠山にご縁がありましたんで、小沢社長がですね、作ってくださいまして、雇ってくださいまして、今その和田の単身者住宅に住んで、で、ウッドアンドアースで働いてますね。まあ、そんな形で定住者も増やして。で、あと、とにかく、ね、気に入った人にたくさん来てほしいんですね、気に入った人に。で、そのためにですね、私やっぱりね、田んぼと畑から始まるような感じがするんですね。小田原やっててもそうなんですね。田んぼと畑を真ん中に置いときますとですね、これいつも作業があるでしょ？それから、そこで食べた農産物を加工する食品が作れるんじゃないですか。味噌を作ったり、なんか作ったりね。あるいはその、水を引きますから、川でありましたら、田んぼでありました。この水の整備で、川の整備で、川遊びできますよね。それから、その上には竹林とか、普通の林がありますから、その、森林整備とか、あるいは竹やぶの整備がありますよね。もうこれだけで一年中楽しめちゃうね。一年中楽しめちゃうんで。だから、畑を田んぼを真ん中にやっていくと、定住型って言いますかね。半定住型って言いますかね、気に入った人がたくさん来て来られる仕組みをね、非常に簡単に作りやすいんですよね。それ気がつきましてですね、今年の1月かな、2月ぐらいから、大慌てるうちもですね、畑を借りまして、木沢でですね、松下会長の本当にお世話になっておりまして、飯田の方行ってですね、牛糞を買ってきましてですね、牛糞入れましてですね、今いろいろ芽が出てきておりますがね、で、くしさんにもね、ご専門の立場からね、木の剪定とかね、移植とか手伝っていただきましてね、あと多くの方たちに農作業も手伝っていただきましてね、まあ今やっておりまして。で、とにかくですね、クオリティの高い方々、本当に時代、次の時代に担う方々、本当に感性が一つ突き抜けた方々にですね、来ていただいて、感じていただいて、そして、まあ、遠山号を盛り上げていただく同時に、ご自身の生活をね、もっとね、気持ちいいものにしていただいて、で、こうね、もうお互い仲間だっていう感じでね、こう盛り上げていこうと。こんな感じでね、今やってるところなんです。それと同時にですね、やっぱりその土地の衣食住ということにですね、みんなね、満足しないとダメなんですよね。観光客どうやったら来るかなっていう算段だけでは絶対ダメで、住んでてよかったなっていうふうにやらないとやっぱりダメなんですよね。そうするためにやっぱりですね、地域をね、ちゃんとね、経済回るようにしなきゃダメなんですよ。ということはですね、はっきり言って仕事も何にもないってことになっちゃう。医者もいなくなっちゃうんだとね、お迎えの体制ができないわけよね。 お迎えの体制が韓国に来るんですよ。やっぱりこれはね、もう一回ね、国づくりをやり直さないとダメなんですよ。とにかく全部都会優先で、都会式にやりゃいいってやってたんだけど、それはダメなわけですから、都会がもう衰退し始めてますから、抜本的にですね、地方でもう一回生活が成り立つようにしなきゃダメですね。で、その考えてみますとですね、まあ戦後のことでございますけども、昭和20年代はまあ食料不足の時代で、東京はまだね、焼け野原残ってた、部分的に残ってましたから、あの時分はですね、地方で暮らしてる方多かったんですね。飯が食えないければ都会に行くっていうのは、あれ昔からじゃなくて、飯が食えなかったら、実家に居候するというのが、昔から日本の姿なんですね。今と随分違う、正反対ですね。でもそれはね、これからそうなりますよ。同じ食がなくても都会は食が、食べるものがない。あるいは家賃が高すぎるってことになったらね、田舎に住むには方法がないんですよ。同じ食がなかった場合ね。で、それ一つありますでしょ。で、昭和20年代もやっぱそうなんですね。で、昭和30年代になって、近代化しようって話が始まるわけですよ、日本をね。お手洗いもですね、汲み取るよりは水洗がいいとか、蒸気機関車より地鶏機関車の方がいいとかね、道は狭いより広い方がいいとかですね、とにかく世の中近代化しようって話になって、そこからですね、都会の開発が一気に進むんです。東京オリンピック挟みまして、20年ぐらいね、一気にやっちゃったんです。で、その結果ですね、当時も都会と地方の歪みが猛烈に進んだんですね。昭和40年代の前半ぐらいまでです。都会は過密、郊外、で、地方は荒れ果てる。それで、一旦、日本が大変なことになったのは、石油危機の時です。石油危機の時大変なことになっても、これはね、まあ、日本回らんぞ。で、そこで出てきたのが、ご存知の田中角栄で、彼も、地方から始まるっていうふうに言うんですね。次の日本は地方からだ。まあ、同じなんですよ。要するに、振り子ですから、都会中心に行き過ぎたら、もう一回地方に戻す。これは当たり前のことで、で、その、戻すときに昔に戻すわけじゃなくて、新しいやり方に戻さなきゃいけないわけですね。で、田中角栄は、要するに、次の地方開発のポイントは、交通だってところに目をつけたんですよ。交通を良くすることが地方とね、中央の格差を是正することだ。交通を良くすれば地方が栄えると、この哲学を彼は持ってきたんですね。で、彼は新潟の人ですから、明治以来初めて新潟の人が首相になるわけですね。ずっと長州の人間が継いでいたですね、日本の首相、まあ、日本国のこの首相をですね、彼の力で奪い取ったわけね、田中角栄。すごい人ですよ。で、彼はですから、交通とか目をつけるんです。で、新幹線、高速道路、橋、空港、港湾、この整備というのはですね、言ってみれば地方から日本を良くする、重要なことだとして、以後30数年間、ずっと今日まで来ています。ですから、そのポイント、点でね、その道路財源どうするかって話もそこにあるんですよ。要するに、道路が先にあるんじゃなくて、地方を良くするためには交通である。だから新幹線であり、道路である。こういう話なんですね。ですから私ね、それはある意味随分当たったと思いますよ。あれね、本当に国策としてやったわけですよね。国策としてですね、日本中にパッと線引いてですね、こう高速道路、新幹線と。四国と本州で3本線が引っ張ってあって。三つも橋作るの？かかったですよね。三本かかりましたよね、ちゃんとね。あんな感じなんですよ。ですから、当時は交通で、で、しかしね、まだこう三円何市も飽きませんし、ここはね。だからね、なんか一番遅れちゃったわけですよ、正直言ってね。一番遅れちゃって、まあ、ほんとね、絡まんのですけどね、こういう遅れはあってもね。まあでもとにかく、まあ交通はそうだ。でもね、私ね、次は交通じゃないと思う。これ以上ね、鉄道を早くしてもね、新幹線通しても高速道路通しても、それだけで地方が良くなるってことはない。むしろ今反対の効果の方が大きいんですね。ストロー効果と申しまして、ストローで吸い寄せられるように、ね、地方の人や商業が全部都会へ行っちゃうわけですよ。だからね、交通便利になってね、いいことばかりと限らないんですよ、最近はね。で、私は何なのかって感じがするんですね。もちろん一つは観光ですよ。それはね、要するにいつの時代もそうで、1970年代の観光はですね、当時の国鉄が自らやっていたんです。皆さん覚えてますか？ディスカバージャパンっていうの。ね、高峰美恵子がですね、温泉入ってあのポスターが出ましてですね、当時であれがお色気ポスターっていうぐらいですかね、今なんか可愛いもんですよ。あのポスターが日本中に配達されましてね、ディスカバージャパンということで、当時も随分地方に観光客行きました。オンラインなんです、今だって。 都会が行くつまでは必ずまたね、地方に人々は行きます。あの時もスローに行こうよって言ってましたね。もっとゆっくり行こうよりって。今我見で同じです。でもね、やっぱりね、時代はね、違う部分も結構あるんですね。昔と今違いますのはね、今は都会の人が地方のことを本当によく知っているんです。情報が違うんです。昔は行ってみないとわかんないことがあまりにも多かったんです。しかし今は都会で全部わかるんです。ですから行く前に皆さん大変研究をしてこられます。インターネットで調べて、人の評判もインターネットで調べて、そして行ってみて、で、自分の得たものが、情報で得たものよりも、プラスでなければ人は満足してくれません。一般に流布している情報、人から聞いた話よりも、自分の体験の方がより良くないとみんな満足してくれないんです。したがって、10人お客さんがいたら、10人それぞれにプラスアルファの喜びを感じてもらわなかったら、満足はしてくれません。インターネットに書いてある通りのことしかなかったらね、まあせいでそれでおしまいですよ。まあ周湖の景色、それは綺麗ですよ。でも天気の悪い日が多いしね、天気の日行ってもね、まあ大体そんなもんですわ。ね、でもそこのね、お土産買ったお土産屋のおばさんがね、すごくね、愛想が良くて、ね、楽しければですね、それはもっとですね、やっぱり皆さん喜びますよ。これ途中で終わっちゃった時いいですか？あ、じゃあちょっとやりましょうか。ええ。ですからね、摩周湖の景色はないですね。摩周湖のお土産屋さんのおばさんにみんな歓迎してリピートしてくれるわけですよ。その部分は行ってみないと分かんないって世界でしょ。ですからね、今とにかくね、ポイントはですね、何気なく来てる方でも、よーく勉強して来てる方が多いってことですよ。この山の向こうに何があるんだろうと思って来る人よりもね、あそこに何があるからと言って確かめに来てる人が多いってことなんですよ。ですから我々はですね、やっぱりそういうことを意識しながら、いろんな方をお迎えしなければいけないと常々思っていて、で、特に遠山は木の里ですよね。ですからこれはね、お客さんに木を使った生活を見てもらわなきゃいかんというわけでね、あんまりガスや石油ばっかりでもいかんだろうと思いまして、木沢小学校の方でですね、ウッドガスストーブって言いましてね、松ぼっくりで炊くコンロがあるんですよね。松ぼっくりで炊くコンロを持ってきたりね、あるいは皆さんの地元からのご協力を得て、立ちかまどね、吊るしかまどを作ってみたりですね。あるいは大面鏡で火をつけられるんですよ。太陽にね、大面鏡を当てて、マッチ棒を当てると火がつくんですね。遠山の火の採火式とかですね。まあ、絶えない話ですけどね。要するにね、その、プラスアルファの何かを持っていくんですね。ここは木の土地ですから。そういう風に持ってって盛り上げていかないと、なかなか難しい。とにかく情報進展してるとこは違いますね。二つ目は、単なる癒しではなくて、自分のライフスタイルを模索するために来てる方が非常に多いってことなんです。西内寺村ですか？あそこはなんか、空き家が7軒売れたんですってよ。インターネットだけで。都会の人に7軒売れたそうですよ。それから、千代の方では、うちのお客さんでですね、工務店の方で、地方から移住される方のための住宅を作って売ってますよ。なんか農園もついてるんだそうですね。要するにもう、檀家の世代になりまして、檀家の世代の方々のがね、世の中の、まあ、退職する時になりまして、もうやっぱ都会へ住んでないっていう人もいるんですね。まあ、都会に住み続けたいっていうのも多いんですが、田舎に引っ越したいっていう人も結構いらっしゃるんですね。そういう人はどこに住むか考えてるわけですよ。日本中どこに行こうか。研究して回ってるわけね。受け入れ体制あるかないかなんですよ。これがね、つっけんどんだとね。住むの？いや、その辺、なかなかないなーなんてね、一言ね、役場で言われちゃうとね、それっきりよね。隣の役場行ったら、あ、ようこそいらっしゃいました。ちょっとじゃあ見て回りますかとかね。ねえ、そんなとこからやってね。要するに問題あるんで、問題あってもさ、まあ、とりあえずその気になってもらって、問題あってから解決しようっていうふうに言うかね。問題あるから大変なんですよって最初に言っちゃうからね、この差なんですよね。ですから結構温度差あって、結構温度差があるんですよ、そのね、受け入れ体制についてね。で、だから、気の利いてやってるところはそれなりにちゃんと動いてますよ。問題を発しながら考えると思うか、問題があるからやめとこうと思うか、この差なんですね。移住の話もね。だからそんなことでですね、真剣に言ってる人結構いますよ。真剣に言ってるところ。それから例えば屋久島。クシさんも行かれましたね。伊藤さんも行かれましたね。長井さんも行かれましたっけね、あの時。あ、杉山先生だったかな。屋久島ね。 屋久島はですね、すごいところなんですよ。絶海の孤島でですね、しかしそこにすごいその屋久杉とかありましてね、観光地になってたんですね。しかし、世界遺産で観光地になってた。しかし観光地になっていくとですね、だんだん自然が荒れてくるわけですよね。それで、あそこの観光会長にお会いしたのね。すごいですよ、屋久島の観光協会の会長ってのは。すごい人で、旅行会社ともね、しっかりこうね、話してね。要するに、まあ、自然を荒らさないように。でも人来てほしいから、このね、一番難しいとこやるわけですね。で、屋久島もですね、なんか島がですね、行政区が二つに分かれていて、すごい仲悪いんですって。あの二つ島ね、なんか行政区が分かれてすごく仲悪くてですね、一緒にやるとかね、基本ないらしいんですね。でね、そのどんどん観光客がやってきちゃって、自然が荒れ始めてね、でも世界遺産になるって話もあるし、で旅行会社とですね、初め全然付き合わなかったんですよ。もうあいつら来て都会の主婦が来てね、ろくなことしねえと。しかしこれじゃできないっつんで、その旅行会社の団体とね、初めてミーティング持ったんですって。でね、その時ですね、その観光協会の会長にね、旅行会社の人はね、こう言ったそうですよ。ルールを作ってほしいって。ルールを作ってくれないと安心して観光客入れ込めらんねん。ルールさえ作ってくれればそれ守るから、それで観光客としてしていいところ、しちゃいけないところ、ルールを作ってくれるとはっきり言われたそうなんですよ。それで、いろいろね、進展していったんだそうです。ですから、あそこはね、変な話なんですよ。おトイレがないですね。山の上。高温多湿のとこですからね、その辺にやったってダメなんですよね。汚しちゃうの簡単に消えませんから。ですから、上の、一番上に縄文杉あるわけね。そこまでずっと山上がってくるでしょ。必ずガイドがついて上がるんですよ。でね、おトイレはですね、汲み取ってガイドが背負って降りていくんですよ、あそこは。いろんなバイオとかなんかね、いろんな研究やったんだけど、屋久島じゃ向かないって言うんでどうしようって騒いでたら、観光協会の会長が、じゃあこれっきゃないって自分から汲み取ってね、汲み取って背中に背負って降りてきた。以来みんなやってるんだそうですよ。すごいですよ。それでね、あそこもですね、民宿があるんですがね、地元の方がやってる民宿と、都会から来てやってる人の民宿と2系統あるんですって。でね、地元の方の民宿は昔ながらの民宿でね、料理も冷たいのが出たりしてね、はっきりあんま評判良くないんですって。で、都会の人がやってる民宿はですね、手を変え、品を変えやってて、非常に人気が高いんですって。でも不思議なことにですね、都会の人がやってきて民宿繁盛してんのにね、地元の人はあんまり生活スタイル変えないんですって。でもうちのお客さんね、よく知ってる方は、地元でスーパーやっておられて、両方とお付き合いやってね、上手にそこをまとめてやってる方のお一人なんですね。で、その、だから観光協会の会長を見てても思いますがね、とにかくやっぱりその、地元をまとめることも大事なんですけどね、やっぱ都会の人が来やすい環境を作って、都会の人が来てくれればね、経済回り出すんですよ。そしたらね、地元の調整はまだできるんですよね。だからトランサルキの川山をしてるうちはなかなか地元まとまらないんですよ。だからね、ちゃんとルールを作って、人をね、招くようにやっていく。世界遺産として絶対入っちゃいけない場所と、観光ガイドが入れる場所と、みんながウォーキングできる場所、ちゃんと分けてある。そうやったとみんな安心してね、自然を楽しめるわけですよ。そうするとね、回るんだね、あれね。あとやっぱり経済回るから皆さんね、ついてくるわけでしょ。すごいですよね。で、だから今あそこはね、結構別荘が建ってるんですね。都会の結構金持ちがね、別荘を買うんですよ。すごいですよ、もう。ですからね、そういうね、地元のこう、絶え間ない努力みたいなのがね、やっぱありますね。だから、例えばね、釣りのことでもね、何でもそうですよ、マラソンでもそうなんですがね、なかなかね、地元の交流がない、一方的に資源持っていっちゃってゴミだけ置いてくって話ありますよね。あんなのもね、やっぱどっかルール作ってね、やっていくといいんですね。だからその、こっちもね、都会の州と本気で付き合うって気持ちになって、で、やっていくとね、やっぱ自然ね、世界遺産のことでもね、それなりに動き出すんじゃないかと思いますよ。でもやっぱりとにかくですね、経済を回すとこまで人来てもらうのはね、結構大変。でも回り出したらね、やっぱ回っていくんですね。だからそのためには、さっき言った100万人に知ってもらって、10万人に来てもらって、ああいうのね、愚直にやっていくんですよ。でね、みんなにいい思いを持って帰ってもらうってことは大事で、とにかくなんとなく絶対ダメなんですね。一人一人に満足してもらうことが一番大事なことです。それやらないとですね、いやなかなかリピートはないし、評判上がってこないですよね。で、まあそういうふうなことをこうやってますんで、ですからこう地方からというのもですね、もうこれ今、相撲という、Iターン、Uターンの人たちが多いから、 これをね、受け入れる受け皿がいりますね。で、まあ、年金生活の方はね、まあ、年金で暮らせるかもしれないけども、若い人があるでしょう。で、富山号もね、若い方がどんどん出ちゃってですね、まあ、なかなか大変で、私はだからここはもうね、国策で、田中角栄じゃないけども、もう一回なんかね、日本の地方に金を落とす仕組みを作らないといけない。前から私は思ってるんです。あのですね、何でもかんでも民にすりゃいいってこと全くないんですよ。世界中そんなことありませんから。民営化、民営化って全部民営化しちゃった国がないんですよ。金融だってそうですよ。例えば国王なんかいるとこでは、王室が結構金いろんなとこ出すんですよね。それから企業でも何でもね、個人がすごい金持ってるんですよ。で、個人が自分の経費をいろんなところに出してるんですね。だから全部自由化して株式市場を動かすなんて、そんなバカなことはどこの国もやってないんですね。結局日本はね、金融市場なんかに頼ってたってダメですよ。全部博打になっちゃうから。博打になっちゃって、あれじゃ地方に全く金回ってこないし、都会で空回りして、日本が面白くなきゃね、中国行ったり中東行ったりってだけだから、あんなかったらダメだね。でね、かといってね、国にこれ以上税金を納めてもね、難しいよ。なくなっちゃう金はね。わかるでしょ？例えばね、消費税 10% が減ったらね、カチンときますよね。みんなで飲み会やって、今回はね、ちょっとうまい飯食うから会費6000円するとやね、普段5000円が6000円になればね、払おうかなと思うかもしれないけどもね、なんかいきなりね、消費税をね、10% が言われると、その金どこ行くんだよってみんな思いますよね。そんなの無理やり取り立てるからダメですよね。そんなことするんじゃないですよ。世の中決まってて、金は持ってる人が使えばいいんですよ。これが世界の原則なんですよ。金持ってない人から金取ろうとすると、ろくなこと起きないんですよ。金はまず持ってる人から使うんです。持ってる人って本当にですね、金持ちってどういうふうに物を考えるかっていうと、金の使い道こそね、命って考えてるんですね。金は貯めることよりも貯めることよりも増やすことよりも使うことが難しいんですよ。例えば皆さんの机の上にですね、300万円ボンと現金積まれて、この300万円を上手に使って、10年後の富山号がしっかりしているように、10年後の富山号がですね、あるいは10年後のご自身の人生が、より明るくっていうかね、確信を持って10年後、間違いないと言えるようにこの300万使ってくれてみたら、何に使います皆さん。金ってそれぐらい使い方が難しいんです。使い方が悪いとこの300万すぐなくなります。使い方が上手いと、10年経った時に国は栄えています。その人栄えています。企業も栄えているんです。本当に金を持っている人はね、金の使い方をね、いつも考えているんです。そんな簡単じゃない。そのね、金をどこにどう使うかって、これぐらい難しい問題はないんです。そうするとね、本当に金を持っている人というのはね、未来を作るために金使うんだね。未来を作るために。後ろ向きのために金使うんだけど、未来を作るために金使いますから、そういう人たちが、言ってみればね、多少なくなったっていい金持ってる人たちがどんどん使うんですよ。リターン気にせずに。だから未来はどんどん作られていく。それがリスクマネーってやつなんです。でそういう金をもう一回集めてきて、だからね、私はね、日本国営、昔は日本工業銀行みたいなのをもう一回作んなきゃいかんと思う。官ではなくて民営とか半官半民みたいなのを作ってですね、明朗会計にしてですね、とにかくもう一回自分の意思で金を出してくれるっていうのを金を集めて、それで、シンクタンク機能を作って、日本中もう一回投資したらいいと思うんです。で、投資ですから金使う。すなわち、どこに金を使えば10年後の日本が明るくなるか。この問題なんですよ。どこに金を使ったら10年後日本が良くなるか。で、やりたいこといくらでもありますよ。教育でもね、福祉でもね、医療でも何でもある。でもね、世の中でね、元と末ってありましてね。元と末がありましてね。元にちゃんとやればね、末もやがて良くなるんですね。末ばっかやってたってね、葉っぱにだけ水やったってダメでしょ？根っこに水やらないとダメでしょ？同じなんですよ。経済も全く同じで、根っこの分、元の部分にちゃんとなんかね、エネルギーは与えないと全体は栄えないですね。私がずっとこう見ててですね、もう新幹線でもないな、交通でもないんじゃないかな。医療はどうかっていうと、確かに医療は大事なんですけども、最近の人々見てると、病気になるまでやりたい放題やって、あとは病気になったらね、医者かかればいいよっていう人はあんまりいないですよね。病気にならないように暮らしたいっていう人が多いでしょ。ということはね、医療のご厄介になりたくないっていう人が多いんだよね。そうするとね、医療をこだわればみんなね、元気出るかそうでもないですよね。で、しかもね、日本は島国ですから、日本の国だけで金を動かしても始まらないし、外国からも認めてもらわないとダメでしょ。外国の中で日本は何が強みなのか考えないといけませんね。 同じように洞爺湖を持ち上げようと思ったら、洞爺湖の強みを考えないと、よそからお金入ってこないでしょ。全部同じでね。と私、これから日本の生きる道はね、やっぱり品質なんだと思うんですよ。量ではなくて、もう一回質の時代が来るという感じがするんですね。例えばですね、お茶。日本茶なんか一番いい例ですよね。ただのお茶っていくらでもありますよね。ただのお茶。ね、どっか行けばさっとお茶出してくるでしょ。でもですね、本当に美味しいお茶は、ね、浦三家さん、千家さんのお茶のお手前から始まりましてですね、玉露だってすごいものありますよね。お茶ってものすごい質に差がありますよね。本当に美味しいお茶作ってると、でもやっぱり需要は必ずありますよね。それからもう一つ、ね、言えばね、日本ってやっぱり製造業は非常にね、レベル高いんです、依然として。最近ですね、ISO って言いまして、世界的に決めた品質を守る基準というのが世界中の企業を取ってるんですよ。ISO 9000となって、これ取ってるとですね、品質は大丈夫だって一応国際的お墨付きがある。でも最近そのお墨付き取ってる企業で不良品が結構増えてるわけね。品質事故が。最近よく言われるのは、ISO よりメイドバイジャパニーズの方がいいって言われるんですよ。日本人が作ってた方がいいと。中国の会社で、中国の会社は適当なことで結構 ISO 取っちゃうんだけど、いい加減でかなわんと。日本人が作ってる品質はね、安全だというね、それ今間違いなくありますよ。で、やっぱり日本はね、いろんな意味で質の高い国ですね。それから皆さん、世界一の品質ってどんなものか知ってます？例えば、観光における世界で一番高い品質ってどんなものだと思います？観光における世界一の品質って。ペニンシュラホテルでしょうかね。あるいは、ニースコートダジュールのホテルでしょうかね。あるいは、京都の俵屋さんでしょうかね。違うんですね。世界一の品質っていうのは、その人にとって世界一という意味なんです。10人いたら、10通りの世界一の品質という意味なんです。ここが一番20世紀と違うところ。品質で世界一って言った、世界一って言葉はですね、同業の中で競う言葉だったんですよ。社内で競う言葉なんです、昔は。今は違うんです。10人お客さんがいたら、その一人一人にとって今までで一番味わったことのない最高の品質。自分にとって一番いい品質、これが最高、世界一って意味なんです。この原則を分かった企業が今本当に元気いいんです。10人いたら10通りテーラーメイドする力があるかどうかなんです。10人いたら10通り物をあつらえる力があるかどうかなんです。10人を観光客いたら10通りコースを組み分けられる力があるかどうかなんです。10人お客さんがいたら10通りの接し方ができるかどうかなんです。この力なんです、実は。忙しいお客さんには忙しくさささっとサービスするのが一番です。家族で団らん楽しみにしたい人は団らんの場を用意するのが最高のサービスなんです。土に触れたい人には土に触れてもらうのが最高のサービスなんです。それをパッと使い分けて行動を切り替えられるかどうか、これが本当の実力なんです。だから今世界一という言葉は、もう一人一人のお客さんに対しての世界一、とっての世界一という意味で使うんです。これが今までのビジネスと一番違うところなんです。そうするとですね、日本なんかの場合は、日本のその品質っていうのはまず、本当に業界の中でも世界一ですけども、同時に日本人はですね、真面目なんですよ。真面目ですから、いろんな注文をやっぱ真面目にこなそうとするんです。ですからうまくいくんですよね。あんまりね、手抜きしません。それぞれが良くなるように一生懸命ね、頑張るんですよね。やっぱその能力は世界で最も高いもの一つだと思いますよ。それからやっぱりですね、なんだかんだ日本人優秀なんですね。まあ、賢いんですよね。賢明でありまして、賢明な人の層は広いですよね。外国に比べてはっきり言って。こういうことあんまり言ってもね、怒られちゃうかもしれないけど、やっぱそれはね、まだね、十分賢明ですよ、世界で言いましたら。ただ最近ね、漢字が読めないという話もありますけどね、社会人になってもね、工場の社長が一生懸命標語書いてね、全然標語守らないんで、読めないのかって言ったら、ね、読めませんって言った人がいるんでね。漢字が読めなかったというね、標語の漢字が読めなかったら本当にあるらしいね。そういう話あるんですよね。ですからね、まあ、これ10年ほっといたらちょっとやばいんだけどね。まあでもとにかくですね、品質という意味ではうまいですよ。 でね、農産物でも、それから工業製品でも、それからソフト産業でもね、質の高いものを作ることがね、今日本ができる非常に重要な一歩ですね。質の高いものを作ろうと思ったら、今度どういうインフラを整えたらいいかということを考えたときですね、まず自然で言ったら大掃除が一番いいんですよ。いいものを作ろうと思ったらね、安全なものを作ろうと思ったらまず掃除するでしょ。例えばレストランでまず厨房を大掃除するでしょ。きれいに掃除してから仕事始めるでしょ。まず掃除ができてないとですね、いいものは絶対作れませんから。日本列島もそうなんですよ。田んぼなんてね、まあね、この辺は本当に水きれいですけどね、都会の方の田んぼなんかね、田んぼ青いしてますがね、どんな水来てるか見てください、こうやって。あの水が入ってんの？ね、ちょっと田んぼに流れ込む 水見るとですね、この米食べるのって思えない水ですよ。それから重金属はたくさん入ってんですよね。昔工場なんかですね、廃棄物は全部穴掘って埋めたんですから。あれもうね、この何十年、30、40年じゃないの？ちゃんと処理するようになったの。昔はみんな穴掘って、いくちゃんの工場の敷地の中に何でも出てきちゃいますよ。あんなのほっといたら上に家建ってるだけで病気になりますからね。で、とにかくね、一回ね、掃除したらいいんですよ。遠山号もそうですよね。もう一回森林整備するといいですよね。山の上から全部整備していくんですよ。山の一番上から。ね、もう建設省、農水省なんてこと言わないで、山の上から順番に整備してくればね、もう川まで綺麗になりますよ。で、そうするとですね、森林資源も上手にできるようになるし、だから木なんかも運びやすいように上手に道作ればいいんですよね。よく考えてですね。で、例えば木を木質燃料を使うってこともですね、私木質燃料のウッドガスエンジンを買おうかなと思って調べたの。今売ってないんですね。戦前なんかはその辺ウッドガスエンジンだらけだったでしょ。木炭自動車とかね。さっき売ってないのね、あれね。あんなもん作りゃ簡単じゃないかと思うんですけど、私も鍛冶屋ならできない、鍛冶屋じゃないんでね、道具がないんでできないんですけども、いや、あんな木をね、不完全燃焼させて出るガスでエンジン動くわけですからね、あんなもんやれば別に木質でいくらでも燃料になりますわね。その神楽の湯もなんか木質だけ燃料の釜で入ってますけども、釜入ってます。あれペレットでしょ。あんなんか高いもんじゃなくて、砕いたチップでいいんでね、砕いたチップで燃せるに安いもんで十分なんですよね。本当は地元で全部調達できるじゃないですか。やればいくらでもできて、ですから石油燃料なくたってですね、そうやってやれば十分ですね。だからさっきも言ったように、人を元気にするためにはね、あんまりね、電気やね、燃料使わない方がいいんですよ。多少歩いて、多少自分の力で仕事をした方がね、絶対元気になるんですって。やっぱりね、便利すぎるとね、人間退化して、そして精神的におかしくなるんですよ。だからもっと戦略的に使うエネルギー減らした方が絶対元気になるんですって。その方が意欲的だし、仕事も覚えるんですよ。高橋もですね、ここに来る前と来てから随分違いますからね、やっぱり体を動かしながら皆さんのね、ベテランの方々の仕事を見させていただいて、手伝わさせていただきますとですね、何か遺伝子がオンになるんですね。遺伝子が多いと元気になってくるんですね。ですからね、戦略的低エネルギー生活は、ね、大変結構なことで、うちもだからこうやって遠山とね、大田原試させてもらっていて、これはいけると。だから最初は不便に思うかもしれませんけども、インフラサイト取れたら十分なんで、大掃除をしちゃいましょうと、まずね。とにかく大掃除しちゃいましょう。海、山、川、土のね、大掃除だと。いろんな技術がありますから。で、何百兆かけたって構わないですよ。二、三百兆かけたって構わないから、で、一気にかけるとね、インフレになっちゃうだけですから、10年がかりぐらいでかけてってですね、人を大量に都会から連れてきてね、うちの経験ではですね、まあ2年もやらしはね、練習させればそれなりに動けるようになりますよ。やる気ある人であれば。2年で十分ですよ。都会の人、田舎の生活にある程度慣れさせるには。2年間ね、勉強すればね、あんなできますわ。だからそれであればね、都会から地方にずいぶん人移ってくるでしょうし、それからね、教育もね、畑中心に考えると分かりやすいんですね。畑やってますでしょ？そうすると畑ってね、観察があるんですよ。どうも今日葉っぱの先がね、黄色いぞと。ちょっとこれはね、酸性強いから石灰巻こうかとかね、観察から全て始まるんですよ。観察の結果理論が生まれてきますから、最近の子供たちはね、観察ができない理論だけで頭混乱するんだね。物見る力ないんですね。この畑でもやらしたら観察の力どんどん身につきますよ。で、生物もわかるし。それから、かな道具がいるでしょ？道具が。道具作りですから、機械のことが必要になってくるんですよね。 化学のことが必要になってくるんですよ。道具ですからね。食品加工ということだったら今度はね、実際食べるとかね、料理作るとかそんなことも勉強になりますし、木を使って建物を作ろうって、まあ、家のことも必要になってきますし、まあ、田畑から考えればですね、まあ、教育なんか難しくないですよ。要するにですね、義務教育なんですから、ね、これさえ知っておけば食うに困らないっていうことを教えればよろしいんです。それ以上の教育は都会でやったらいいですよね。これはいくらでもできますから。でも、都会から戻ってきて私はね、ナス一つ作れませんじゃね、これから生きていけないのよ。ね、ほうれん草一つ作れませんじゃね、生きていけないんで、それぐらいのこと教えてやったらいいですよ。なんとなりゃね、どっか行ってね、自分で畑ちょっと変えりゃね、で、必要最低限のもの作れるわけですからね。田んぼはみんなでやるわけですから、みんなで手伝ってやればいいんでね。だからそういうのを、基本的なところ、生活で必要なね、能力、知識を、中学校ぐらいまで教えときゃね、まあ、あんま困らんですわ。なんか仕事なくなったって、じゃあ俺どっかでやるからっていうことできますから。まあ、ねえ、しかもあと精神的なものもいりますよね。やっぱりそのみんなで共同作業するわけですから、共同生活するわけですから、自分一人じゃ済まないわけですからね。やっぱりそのみんなとね、コミュニケーションを取る力とか、ね、都会ならすぐ逃げ出せるけども、逃げ出せないわけでしょ。逃げ出せないか逃げ出せないかのギリギリのところでやるから人は育つんで、あんまり甘やかすから育たないんですよね。ギリギリのところで把握しまってやるかどうかと、これがポイントですよね。やっぱそういうのもね、時代が変わってくらいみんなやらざるを得なくなりますから。今逃げられるからやらないだけで、逃げられなくなったらやるしかないよね。ですから、そう考えるとですね、その地方で、まあ自然と共にっていう生活の基盤を作るとですね、私は十分ですね、この国蘇ると思いますよ。若い人って2年前だね、2年かけて鍛えればね、随分違ってきますから。若い人は成長早いですよ。で、年配の方は年配の方ね、自分の好きなところをいくらでも選べようがありますからね、今までの知識、経験を生かしてね、これはご自身に気に入ったところでね、住んでいただいて十分構わないんじゃないですか。で、農業なんかもですね、もういよいよ担い手がいませんから、最近ですね、耕作放棄地を共同で使おうとか結構出てきてるんですね。NPO で共同で借りてやろうとかね、農事組合法人で共同でやろうとかですね、結構増えてるんですよ。だからその、まあ、ね、農地っていうのも財産っていうよりも使ってなんぼのものだから工場みたいなもん、あれ、慣れてたんだね。みんなでそこでなんか作りましょうってな感じになってきてね。ですからあんま難しいこと言わないで、空いてる土地があるからみんなでなんか作りましょうよ。皆さん来てくださいよ。助けてくださいよと。そういうものの言い方でね、多くの人を呼んできて、で、まあなんか一緒に暮らせるようなインフラでも作っておけば私十分じゃないかと思うんですね。まあなんかそんな感じでですね、私はね、考えていくと、遠山号もですね、私はどっかでこのままじゃ難しいから、やっぱそういう国の政策とともにですね、やっぱりこれもう一回ですね、自然を整備してですね、で、なんか少しまともに暮らせるようにしてね、こう住む人たちが最低限ね、安心して暮らせるようなインフラだけは作ってですね、で、なんか定住者も来れるような場所を作りたいですね。特に食品とか農業はね、栽培だけだと難しいからね、加工までやりたいんですよ。加工販売までやらないとなかなか利益出ませんから、なんとかそこまでね、基盤を持ってって、で、それ頑張れる人を連れてきて、頑張れるやっぱりインフラは作りたいなと思ってますね。あと教育にはいいですよ、ここはね。教育には大変いいですから、さっき言ったね、新しいタイプの教育するには大変いいとこなんで、そのインフラを上手に活かして多くの人に来ていただいてと。まあそういうことをね、こうやっていきますとね、都会の人にも地方の人にもね、良くなんじゃないかな、という感じがするんですね。で、とにかく、その、都会からいかに人を連れてくるかは勝負ですからね。で、しかも都会はこれ今衰退してますからみんな出たがってますから、いかに上手に受け皿を作るかが大事でね。ですからまあいろんなものを総動員しながらやるっていうことですね。そして何よりもやっぱり、この地域に住む人たちが、この地域の衣食住が好きだと言ってくれないとダメなんですよ。嫌だけどなんかね、観光で人来るからね、やってみようから、これじゃダメなんで、ここがいいと言ってくれないとダメなんでね。ですからそういう意味で、なんかね、誇りを持てるようにしたいですよね。この地域で住んでるってことだし、誇りが持てるようにやっぱりしなきゃいけないんで、医療の問題でもね、様々な生活インフラの問題でもね、整備するとかちゃんとしないとね、誇り持てなくなっちゃいますから。まあそういうことをこういろいろ組み合わせるってことですね。それからインターネットなんかもですね、実は便利なんですよね。うちも高橋がここでインターネットで仕事をしてますが、十分仕事できるんですよ。何も都会に行かなくたって。私なんかも明日はここでね、ワールドレポート書こうと思ってますが、十分に書けるんですよ。富山までも。だいたいインターネットさえ通じればね、 いや、大抵のことはもうインターネットでわかります。そうじゃないとか直接電話しちゃえばいいのね。電話して聞いて、で、都会行った時会ってますから、ここに来て書くの十分できますよ。ですから、ね、前ここでラジオ放送もやったことありまして、ラジオ生中継もやったことありますしね、十分できますよ。だからやっぱり情報化の進展によって、情報産業なんかも十分、富山号でも仕事できますね。まあだから、都会の生活疲れちゃって、さっき言ったヘラヘラになった人もね、ここに来て、生活しながら、ここでコンピューター叩きは随分違うんじゃないかな。まあそんなことをね、これからね、どんどんね、私自身やっていきたいと思ってますしね。で、やればできると思うんですね。とにかくまあいろんなことをやってですね、今はね、まああらゆる模索をやる時期のね、感じがします。いよいよ洋覧期ですね。新しいその地方の洋覧期に入っています。生まれるところですから、いろんなことをやってみてですね、こう、当たりを探してみてね、あ、これは難しいんだったらこれはいけるからとかね、そういうふうにやっていくとね、なんか必ず幹できてくると思うんですね。だから今とにかくですね、あんまり固定観念をとらわれないで、いろいろやってみて、うまくいきそうなところをどんどん伸ばしていくという時期のような感じがするんですね。で、とにかく地方もですね、本当にそれぞれの特色がありますから、やっぱ遠山の歴史、それから遠山の伝統、で、それで遠山の人たちのこの人情とかね、こういうものを大事にしながらやっていくことが極めて大事なことです。ですから簡単にね、誰かの真似をしてもうまくいきません。真似したってうまくいかないんで、やっぱりこの地域の人たちがそうだなと腹の底から思うようなことをやるのが大事です。取ってつけたことやっても絶対ダメなんですよ。腹の底からね、これいいなと思うことね、小さいことでいいからね、なんかね、積み重ねていくとね、随分雰囲気が変わってくるんじゃないかと思うんですね。とにかく富山の人がね、元気なくなったらね、都会の人来ないですよ。富山の人がね、もうかなわんぞよと、いいなおめえさん都会の衆はと、言い始めたらね、もうね、いよいよね、キツネタヌキのふるさとになっちゃいますかね。あ、ここはキツネタヌキじゃなくて、鹿とイノシシか。これはまずいんでね。だからやっぱりね、もうちょっと時間の問題になりかねないところありますからね。このまま日本国衰退しちゃうとね。だそれはなんとか食い止めて。まあ、この10年です、皆さん。この10年で切り返さないと。ね、今いろんなノウハウ、歴史、伝統を持ってる方。あと10年経ったらね、なかなか人に教えてくれることにならないかもしれない。ねえ、お年になっちゃって。この10年ならまだ継承できますからね。とにかくね、いろんな形で上の先輩の方からノウハウを継承し、思い、歴史を継承し、伝えていき、発展させ、目を出させ、いろいろやってみて、で、いくつか幹がね、出てくるということにね、していく時だろうと思うんですね。ですから私はね、もう今の南極をね、自局の南極をね、細かいところ直したら絶対無理だと思うんですよ。だからもう正直ないものと思ったらいいんだよね、こんなものはね。無理なんですよ、もうとにかく支えることは無理ですから。こんなね、お金の話や世界的な不況の問題はね。そんなこと考えてるんじゃなくて、未来を作るところをね、小さいところから始めるのが一番早い道なんですよ。最初は小さくさってね、屋久島に未来わかるのにね、あっという間に有名になっちゃうんですから。あるとこ火がついたらあっという間にすごくなるんですよ。だからね、着実に行動しないとダメですから、ですからもう私もね、本当に毎月こちらでね、いろいろ頑張らさせていただいてですね、まあ小田原でもいろいろやってるんですけどもね、まあその頑張ってますんでね、また皆様と一緒にですね、頑張ってやっていきたいと思ってるんです。まあとにかく私も好きで富山に来させていただいておりまして、なんか本当に富山号に来るといつも本当に気持ちも安らかになりましてですね、本当になんか楽しいんですね。私自身富山号が好きで来ておりまして、富山号の皆さんとね、一緒にいられることを大変嬉しく思っております。ですから、富山号も本当に良くなるようにね、我々の世代がですね、全部潰したと言われないようにですね、ぜひとも頑張っていきたいと思いますんでですね、で、いろんな知恵と行動力を総結集して、まあ、できることを何度もやってみて、で、様子をね、よく確かめて、で、次につなげていくと、これを繰り返していきたいと思いますんでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。皆様のですね、ますますのご発展と、富山号として日本全体の、そして世界のですね、ますますのやっぱりね、発展を今日記念に申し上げまして、今日のお話と変えさせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。